こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。今日は特別編ということでゲストが来てくれています。文字起こしのテキストは同時リリースしていますのでチェックしてください。ハクさんです。イェイ。
どうも。
Welcome back.
お帰りなさい。
Yeah. Very nice to meet you again.
2017年10月に来ていただいてから2年半ぶり、
はい、あっという間ですね。
あっという間ですよね。はい、本当に。はい、なんかそんなに経った感じしないんですけど。
全然しないですね。昨日とか一昨日とか
レッドブル開けますか。
いいですか、いいですか。僕自前のも持ってきたんですけど。
Maybe I will too.
Yeah, thank you so much. Probably this one would be cold.
Ah. Yeah.
ハクさん来たらね、やっぱレッドブル開けてもらわないと。
You don't work for Red Bull or anything like that.
Not really, but you know, I'm.
スポンサー
の。Originally, I'm not a talkative person, so I need to boost up my tension.
じゃあ乾杯。
乾杯。はい。いただきます。
リビルドとね、
おいしい。
バイリンガルニュースのコラボ企画と、勝手に宮川さんに怒られるかもしれないけど、コラボ企画ということで、ハクさんをお呼びしたんだけど、リビルド撮るときは、いや、ヘッドフォンしてないんですか、イヤフォンとか。
イヤフォンしてて、でマイクは手持ちでっていう感じですかね。
そうか、そう、この間ね聞いてたら、マイクを片手に持ってるから手が塞がっててググれないみたいなことをハクさんが言ってて。
そうなんですよ、そうなんですよ。
あ、スタンドなしでやってるんだって思って。
そう、スタンドもあるっちゃあるんですけど、なんとなく、なんだろう、顔を動かしながら
あー、そっかそっか、
のんびりふんぞり返ったりですね。
なるほど。
疲れてくるともうこうだらっとしながら話してます。はい。
I do feel like the microphone being where it is kind of makes my 姿勢 my posture more strict.
Right.
A little bit more consistent.
Right. Right.
そうだね。
That's good about right.
そうだね。マイケルの家で撮ってる時、私はこうスタンドごと持って。ずるっと座って喋ってた時期があったんですけど、そう、今ちょっと私の家のダイニングでね撮ってるから、
そう、 these chairs are very 厳しいね、
プレスリーが
そうそうそうなってしまうっていう、
はい、
今回ちょっと聞きたいこといっぱいあるんですけど、
はい、
リビルド方式でこうノートをさっき送っていただいて、どれからいきます？
リビルド方式だともう適当でですね、
やぶみ案件からいきます。
やぶみからいきますかね。このノートはまあカバーしてもしなくてもという感じで、適当にこうブレインダンプしてるだけですね。
ちょっとじゃあゲームからいきますか。
ああ、いいですね。リビルドだといつもゲーム最後になるんで疲れてるんですよ。
あ、じゃあちょっと元気なうちにゲームいっちゃいましょうか、はいはい、どうですかゲーム業界。
ですね、まあいろいろ毎年毎年面白いゲームは出ているんですね。で今年はですね、最近までデストランディングっていうゲームやっててですね、小島プロダクションという小島監督という方が作ったゲームで、なんというか面白かったです。分断された世界をもう一度コネクションするっていうのがゲームのテーマなんですけれども、ゲームをやる内容としてはひたすらこう黒猫ヤマトの宅急便みたいな感じで、こっちからこっちに、あっちからこっちにですね、こうお荷物を配送していくっていうゲームなんですね。Have you played that?
Yeah, I have played.
そう、珍しく私もマイケルも買ったやつなんですよ。
どうでした、どうでした。
私全然できてないけど、でもめっちゃ楽しい。私のようなクソ下手人種でも楽しめるゲームだなって思いました。こう歩きやすいし、
I love the just that it's so unique and that it's so there's so much attention to detail.
Yeah, yeah.
And there's so much opportunity to kind of entertain yourself,
right.
in that world.
Mm-hmm.
And you can take huge risks,
mm-hmm.
and do things faster.
Mm-hmm.
You can minimize risk and take more time.
Yeah, that's my way.
yeah, yeah.
so,今までああいうこのソーシャルアスペクトをああいうふうに使ってるゲームってありました？
ですね、スマートフォン向けのゲームはああいうのが普通なんですね。まあなんでしょう、みんなで共同でプレイしたりとか、友達同士コネクションで チームを組んでやったりとかいいねを送ったりとかですね、うん、でそのゲームメカニクスをコンソールゲームに持ってきたっていう点で新しいですね。
なるほど、
うん、で例えば Facebook みたいなこうライクをしたりとか、そういうのも新しくて、全体がこうコネクションとは何か、つながりとは何かっていうのをテーマにしてメタにこう作られている、うん、何もかもが一つのテーマに沿って作られているっていうんで、すごくいいなと。ただちょっとユニークすぎて、 It would be too unique so that first of all, I played that for 2-3 months、うん、and I left it for you know 1 month because I felt that I there's nothing to do so、でもみんなが面白いっていうのでもう一回やり直してみて、
うん、
そしたら、うん、よかったよかったです、うん。
Have you beaten the game or have you played the whole game? Or?
Yeah, yeah. I did that for the hours in total.
すごいな。
I really like the reputation aspect. You were mentioning the social media sort of aspect of this, like Facebook. But reputation is usually completely outside of the gameplay itself.
Yep.
So people play the game and then they evaluate each other from outside the game.But in Death Stranding, you have reputation inside the game,、mm-hmm. and it's incorporated into the game.、Yep. That's really interesting. Like,、
mm-hmm.
you can help someone else that you don't know, and they can kind of learn who you are,、
mm-hmm.
if that makes sense.
Mm-hmm.
しかも会ったこともないし、その相手のキャラに会うこともないんだけど、その人にめちゃくちゃ感謝したくなるっていう、なんか、
そうそうそう、
かわいいよね、そこは。
いろんなとこにはしごとか橋を立てて、
ありがてえみたいな。
ここだよ、ここっていう。
It makes it so much more dynamic, too. You know, I think that some of the big games might move towards the next stage of like open world would be map makers and map editors and sort of a community created.Games where it goes completely meta, where the game that's being provided by the developers is more of a map maker than like a game itself. And then you will always have new levels, new stages, new weapons, new, you know, new everything, new characters.
今年どんな感じになりそうですか、ゲーム的には。
ですね、今年大きいのはそのいろいろですね、ゲーム業界自体変化しつつあるんですけれども、まあ、あのモバイルゲームが、市場規模でいうと今3分の2くらいなんですね、売上とかそういう面で見ると。でモバイルゲームはかなり大きいパイになってるんですけれども、ちょっと伸びが鈍っている。特に日本とか韓国とかで伸びが鈍っているっていう点が一つ、でこれからモバイルゲーム今までこうどんどん伸びていたのがこれからどうなるのか、それからですね、ゲームコンソールの新しい次のネクストジェネレーションのゲームコンソールが今年のクリスマスホリデーシーズンに出るんですね。プレステ5とか XBOX の次世代機が出ると、これでもっとこうすごいゲームができるようになるっていうのが、まあ、今年のコンソールゲームの話ですね、それからもう一つ、ストリームゲーミングっていうのがあってですね、僕これまで Android チームにいたんですけれども、そこからそのスタディアってストリーミングゲーミングのチームに移って、でこれあの僕たちだけでなくて皆さんやっていてですね、ストリーミングゲーミングが次入るかもしれない、流行んないかもしれないっていうのを、いろんな会社がやってるとこです。
なるほど。スタディアが発表された時、うちの番組でもちょっと取り上げたんですけど、なんか個人的にはそのスクリーンを超えていけるっていうのが一番こう印象に残ってて、こうスイッチのさらに上というかだなと思ったんですけど、それ結構みんな使ってます、その機能。
結構使ってますね。 So in Stadia's case it can be played in the browser and the Chromecast and the smartphone three devices、and you know, support will be expanded in future version. できる、使っている。ただそこでまだその未解決の問題っていうのがあって、ゲーム体験とは何か、さっきのそのデスストランディングでもありますけれども、どこが、プレイヤーさんにとってゲームプレイするときに何がしたいのか、 ゲームをゲームコンソールでしたいのか、スマートフォンでしたいのか、メディアメッセージであるっていうですね、マーシャル・マクルーハンってメディアサイエンティスト、メディア学者の人がいて、昔もう何十年も前ですね、もう古典になってるんですけど、マクルーハンっていう人が言うにはメディアメッセージである、例えば映画館に行って映画を見ること自体が体験の一部である、
うん、
小説を読むのも本で読むのと Kindle で読むのとは違うものである、メディア自体にメッセージ性がある、っていうんで、ゲームのをどうプレイするのかっていうメタの部分も含めて何がベストなのかっていうのはまだ誰もわからない。
He said the message is not the message. The medium is the message.
Yes.
Yeah.
そのコンソールで遊んでるものを必ずしも携帯で続きをやりたいかっていうとそうじゃない可能性もある。
そう、ヤブミアン君だけど。How do you put ヤブミアン君 in English? Just curious.
その嫌に。あの手紙がついてこうシュッと飛んでくる。
そう。
It's just like
warning,
conflicts というか、mm. right?
そう。
Yeah.
地雷とかやぶみとか、あのあんまり喋りすぎるとこうターゲットロックされてピピピピピピとこう。
まあそっか。
うん、
でもスタディア以外にもそういうプラットフォームっていうんですかね、
うんうん、
を提供してるところは増えてきてるって
こと、はい、増えていますね。例えば、X クラウドってマイクロソフトさんやってたり、
うん、
NVIDIA さんという会社があって、うん、そこを GeForce Now というのを、これは日本でも結構大きめにソフトバンクさんと組んで提供したりとか、うん、あと大きめですと台湾で Ubitas っていう会社があって、もうその Nintendo Switch 向けにサービス提供してたりとか、 3DS 向けにサービス提供してたりとか、もうあちこち誰も彼も
うーん
もう、うん、レッドオーシャンでさって
その今までの、うん、こうゲームを買ってダウンロードしてっていうのと、うん、そのストリームとだと、うん、どう違うんですか。
ああそれいい質問ですねこれその思想の問題なんですね、
うん、
フィロソフィーの問題で、テクノロジーって単にテクノロジーがあるだけでなくて自分の思想として何をサポートするか、例えば、Java だったり C++ だったり、そのどっちのランゲージがいいか、新クライアントだったりファットクライアントだったり、どっちが思想的に優れているか、サーバーサイドだったりクライアントサイドだったりどちらがいいか、でどちらも良し悪しがあるんで、もう信じるしかない、宗教に入るしかなくてその宗教に入ってその良いところをひたすら突き詰める、
うん、
でどちらかが勝つ、どっちが勝つかは分からないです、
うん、
その市場が決めることなので、
うん、
でストリームゲーミングとコンソールゲームもどちらがいいかっていうと、どっちもいい点ある、悪い点ある。ストリーミングゲーミングのいいところは簡単にできて、インストールいらなくてインスタントにできて、待ち時間なくどのデバイスでもその、スマートフォンとかホースパワーがないパフォーマンスが弱いデバイスでもすごいゲームができると。コンソールはコンソールで、そのもうゲームコンソールってカチッと決まったハードウェアがあるんで、そこの中でできる範囲でも最大限そのコンソールのパフォーマンスを生かして、こうなんていうかですね、もうスタートオブザフォースパワーというか、こう、
うん、
最高の体験を提供できると、
うん、
どちらがいいかというと、うん、誰もわからない。
Over a long period of time, though, it seems like the locality of the processing power is less essential, and it can be.Because, for example, if the SpaceX Starlink network is completed and we're globally at like 4 milliseconds of latency,
yep.
Why wouldn't you just mm-hmm. stream it? Like, mm-hmm. It would just be more expensive to not stream it and to, you know, mm-hmm. to have the hardware to contain mm-hmm. it and everything. As cheap as storage. Storage...It's so cheap now.
Yes.
So like it's weird because this cloud-based gaming is competing with something that's mm-hmm. so cheap compared to what it used to be. Mm-hmm. But it's like the cloud base is even cheaper.
Yep.
Right?
Yep.
So it's sort of a matter of when rather than like if, right?
Yeah, that's one argument. But there is also a counter argument, right? Mm-hmm. Historically, for instance, for smartphone, somebody said that the smartphone doesn't require much of a horsepower. Mm-hmm. Because you know, in server side, they can do better jobs than mm-hmm. cheaper smartphone. But it didn't happen. Smartphone mm-hmm. performance has doubled mm-hmm. year by year. And nowadays we can have, you know, a great smartphone horsepower, right. And it can do better jobs than, for instance, taking a photo or machine learning mm-hmm. and whatever processing.
But the proportion that is cloud based has mm-hmm. only increased and increased. More and more and more.
Yep. That's another counter argument. Both sides has its own argument. And yeah. They never compromise. Mm-hmm.
I think the hardware side is always... The local hardware is always going to be the human senses, mm-hmm. Fundamentally. Because yep. we can't really get rid of that part. You know, the headset or the screen or whatever the, mm-hmm. the interface is. Mm-hmm. But the... If you can display it on the screen, it seems like fundamentally there's no requirement that you have anything more than like mm-hmm. just the streaming.
Yes. Yeah.
But there's, as you said, there's infinite yep. counter arguments.
Yeah. 例えばハードウェアって意味で言うと、そのプレステ4から5になるにかけてどれぐらい違うんですか？
ざっくり言って倍なんですね。ざっくり倍くらい、今プレステ4プロっていうのが一番新しいやつで、それが4テラ6テラフロップスくらい、その1秒間に6テラ回のその計算をすることができる、うん、What was テラ in Japanese? テラは
テラじゃないんだ、
I don't know. 100万が
100万が
あそういうこと、うん、テラ新1兆 10の12乗、
うん、そうなんですよ、それなら簡単ですよね。
That's before peta?
That's 1兆 right?
Okay.
Yeah, 兆じゃない、yeah.
But that, mm-hmm. that sounds like mm-hmm. if you said that in 2000, that's a supercomputer or beyond.
Yes, exactly. Like, exactly. Yeah. Even PlayStation 3 was a supercomputer, mm. and PlayStation 4 as well, and 5, of course. Yeah. The thing is that 2倍のパフォーマンスで、ですね、見た目はそんなに変わんないんですね。
Mm.
まあ、これまでのゲームコンソールとか PC のパフォーマンスの上がり方を見ると、例えば10倍のホースパワーがあるっていうとだいぶ変わるんですけども、
うん、
2倍だと本当にゲーム体験がそこでそのなんというかパラダイムシフトするかっていうとまだ分かんないです。
うん、なるほど、
うん、例えばプレステ4とプレステ4プロ 1.5 倍2倍くらいかな違うんですけど、そこであんまりゲーム体験は変わんなかったんで、うん、そこでまた倍になって変わるか変わんないか、まあ、変わんないって言うとまだあれは変わるといいなというところです。
スタディアはなんかこう注目ゲームみたいな、うん、一押しゲームっていうのは何があるんですか？
そうですね、あります。ですね、ディスティニー2とか、うん、それ FPS のシューターですけど、
うん、
他にもその今 US とかヨーロッパでローンチしてるんで、US ヨーロッパ向けのゲームですね。
うん、なるほど。
How is the feed? How are people responding to? Because mm-hmm. FPS is the most
yep.
critical
piece of the genre.
Yeah, as far as latency and like a streaming service, I think mm-hmm. FPS is probably the most demanding, the most critical users,
mm-hmm.
and the greatest consequences if there's lag.
Mm-hmm. Yep.
Right.
So far, so good. I mean, you know. They are getting a score of the observation-based game experience. And so far, they are getting really good rate of experience score.
So,
what you were saying that the even if the processing power doubles, that it wouldn't be a revolutionary change in the gaming experience.
Right, in my opinion, yes.
But what would be a revolutionary change? So we have like networking, internet.
Yeah.
I think the internet is actually a big problem for the gaming industry, as a lot of people have slow connections, especially like in other countries. Not it's not that big of an issue in Japan and Korea, but there are in other countries they actually don't have internet that's fast enough to play like current FPS. So that could be, I think, revolutionary for the industry, maybe.
Yes, so internet connection would be one of the issue. And what's happening in, you know, developing countries like India and Brazil, they are not using wired connection anymore, but using LTE and 5G rather than making the infrastructure from scratch.
No consoles or no hardware required. But they're skipping some of the infrastructure, right?
Right. But they have smartphones. その電線を一本一本引いていくよりは、もう最初から LTE とか 5G のワイヤレスコネクションで、ゲームとかインターネットを使うっていうのが、そのこれから発展しつつある国についてはそこが普通になりつつありますね。
そっか。
It probably looks better. We have so many like wires in Tokyo, like everywhere. Like, yeah, so many, you know, denchu lines.
That's another problem.
毎年これ言ってる気がするんですけど、VR ってどうなる感じですかね。なんかそのハンドトラッキングがすごい。
はい。
良くなってみたいな。
まあ、
手自体をトラックできるけど。
The Korean documentary with the VR.
Not really.
あ、そう、ちょうど今日のエピソードで話したんですけど、先週かな、あの、こう VR の中で亡くなった娘と再会するみたいなのがあって、
見た、
まあ、ちょっと泣かずには見られないみたいな感じだったんですけど。
あれはあれで、感動的だけど、よく考えるとペットセメタリー的なクリーピーさもあって、紅白歌合戦で美空ひばりが出てきて、あれもクリーピーなのか感動的なのか分かんない。
そう、分かれますよね、意見がね。そう、だからそのクリーピーと感動的が共存するってなかなか今までないから、多分みんなこう気持ちの持っていくところが分からないというか、落としどころがなかなか。
I think that feeling will becomemore 普通 over time.
Yes.
Creepy と感動的 at the same time. どんどん来ると。
その VR のまあ使い方としては、まあ、ある意味新しいね、みたいな話だったんですけど、まさにブラックミラーみたいな感じ。
そう、 VR については、まあ、前回から2年くらい置いていろいろ変わったこともあって、VR 商業的にはうまくいってる感じではないんですね。みんなが VR これから来るっていう VR 元年だって言われていて、VR2 年が来てVR3 年が来て3年からまた元年に戻ってっていう感じで
まあなんかそのみんなが一家に一台みたいな、そういう方向ではないですよね、今のところ。
そうではなかった。
I think it's still a little bit expensive. And people are so spoiled. Everything's so cheap now.
Yeah.
You know, you can get like a 4K TV for like 4万円 or something now.
Yeah, yeah.
And our phones are so cheap. I think, you know, VR was at this $1,000 price tag for a long time.
Started, yeah.
And then it came down. Now I think it's like maybe $400 or so.
Likely, yes.
And then they've introduced the wireless ones. What was it? Go?
Oculus Go.
Yeah. Was that a success, or how did...
Price is one issue, but there was more broker, you know, user experience was not as good as, you know, as expected. ちょっと面倒くさすぎた。
The wireless one?
Wireless one, even for wireless one, they need to put a headset, which is not fancy, in my honest opinion.
Hmm.
あとコンテンツも 本当に毎日 VR を使わないとダメだっていうコンテンツがまだ出てきていない。
うん、
で VR その技術的なリープフォワードはあったんですけども、 VR でもっと自然に見れるようなそのなんというか、まあ、技術に裏打ちされた部分はあったんですけど、そことそのユーザーが本当に使いたいものとはまだやっぱり差があって、
うん、
もう1段2段3段4段使いやすくならないと一家に一台70億人全員 VR っていう感じではまだなかったなという。
なんかあの映画もこう一時期 3D めちゃくちゃ出てたけど、うんうん、よく考えると最近ちょっと減りましたよね。また、
うんうん、僕ももう 3D は見てない。 4D はいいですね。
あえて 3D じゃなくてもいいかみたいな感じになっちゃったという
か。 I feel like our brains are actually quite good atusing our imagination and immersing us even when it's flat. Like we kind of underestimate our ability to get immersed in things like that. And one thing I think VR is competing with is sort of the limbic resonance, the connection with our emotional centers. So we have a very short attention span now, and we interface with Twitter, Facebook,etc. And what those do is those are optimized to get a strong emotional reaction, engagement from us. And so these platforms and this content is created and distributed to the people where it's most likely to get engagement. So they have a very good feedback loop of when they make something, you know, when Facebook puts this out, they have a feedback loop. They can see how people respondand they can adjust things, tweak it. And I think VR doesn't have that feedback loop at all. So,
yeah.
大丈夫ですか？
大丈夫。ちょっとレッドブル飲みすぎた。
すいません。And Death Stranding, it has that feedback loop inside the game.
Yeah.
そうなので本当に何が欲しいのか何が喜ばれるのかっていうのを極めることがまだできてないですね。
うん、確かになんかこれは絶対 VR じゃないとみたいな、
うんうん、
だからこのゲームは絶対 VR でやった方がいいみたいな。
Oh, I think I got it. You know what it is? This is just a crazy harebrained theory I just had.You can't look at your phone while you're doing VR. So they need to make it so like while you're in VR, you can still take your phone out and check like your Instagram and Twitter. Do you know what I mean?
Why?
Because people don't do things where they confiscate your cell phone from you because it makes you uncomfortable because it's like an extension of your brain subconsciously. So if you could go into VR, but you still canYou're still connected to the world through your... You can still take your phone out and like scroll Instagram.
もちろん虚しくない。わざわざヘッドセットつけてさ、インスタ見てる自分にふと。
そうしないと。You're cut off.
でもふと気づいた時のさ、あ、何やってんだっていう感じすごくない？
It's weird to not be able to check your phone, I think.
そう思います。その、that's the way to go. Ultimately, VR is...Our future, human beings' future, like a matrix.
Right.
Everybody will be in the matrix.
そ
のマトリックスの世界にみんなが没入してそこの中で一生を過ごすっていうのが、リビルド FM でも一回話しましたけど、人類の最後に残されたフロンティアじゃないかと僕は思うんですね。で、その、ちょっと話飛びますけど、例えば AI ですね。 AI といっても今あるマシンラーニングとか、専用の専門機能に特化したマシンあの AI ではなくて AGI といってますけども、Artificial General Intelligence ですね。汎用人工知能がもし本当に実現したら、これも宗教問題なんですけどシンギュラリティが来るというのを信じてる人、僕信じています。来ない、絶対来ない、そんなのおとぎ話だっていう説の人と、これがまたその妥協することはありえない宗教問題なんですけど、もし来たら彼らが人類の後を継いでくれると、人類の後を継いで太陽系の外に旅立って行ってくれるはずだと、 思うんでですね、そうしたら残された人類はもうやること何もないので、何をやっても AI さんの方がうまくできると。俳句を読んでも絵を描いても小説を書いても映画を作っても彼らの方が素晴らしいコンテンツを作るんで、人類は VR の中でそれを消化するだけでずっと遊んで暮らせるんじゃないかと、
うん、
それがいい人類の余生の過ごし方じゃないかなと。
So and that would be a transition period until we don't have biological bodies anymore.
Right.
Well, we wouldn't maintain these like fleshy. The body is what's trapping me.
Yep.
On Earth.
Yep.
I'm trapped because my body.
Yep.
If I go into space, then it's like I have to work out all the time. Otherwise, I just shrivel up. And like.
Yes.
Right.
That's another direction. maybe we could transform our brain to, you know, cyberspace. That's another direction. I'm not sure if that's possible. I'm betting for AI, AGI, but somebody would be betting that cyberspace, human brain, kind of things.
Well, AGI would be like a natural distillation of all of our brains, right? Because it would, I feel like the artificial general intelligence would have to, it doesn't have to, but it would probably emerge on the internet, and it would have the total mind of human beings that we put on the internet. So like we're training AGI right now, like as we're talking, this will go on the internet, then it'll be automatically transcribed, and then Google will eat that and digest it, and like the overall future AI will shift slightly. Like, do you see what I'm saying? Like we're always creating the AI, because the AI doesn't have a limit to how much information it can consume in the future.
わからない、まだわからないけど、
The unknown for me seems to be just when.
Yeah. Somebody said that it would come up around 2050, so 30 years ahead. Like Ray Kurzweil, he's an AI scientist. Yep. By the way, I took you know, new employee orientation with him.
Big when?
It was 7 years ago at Mountain View.
What's he like? Is his hair real? Like what is he like? He's kind of like, he's like next level with all the anti-aging and all the...
Yeah, I heard that he's not taking regular food anymore. Say he's taking just a tablet every day.
Wow.
But
that's crazy.
That's crazy. And he was having a tough time to use Google Docs, so somebody was teaching to use Google Docs to him.
What's your confidence in his predictions of the future? What's your prediction about his prediction?
I believe, right? But not really sure. It need some kind of the leapfrogging exponential, you know, development need to happen. So that's the day of the his predictions that they would come around 2050. I'm not sure. We are, I suppose we are on the way to the road, but not fully sure. Let's see.
How do you declare it though? Like, how do you know when 2050 happens, right? And Ray, according to Ray Kurzweil, like what exactly is supposed to happen? Like,
he's so when the day, singularity day, is coming, intelligence of AI would exceed the human brain, and that they can improve themselves repeatedly much faster than human. So they evolve by themselves rapidly, and eventually they would come up with something that we cannot understand totally, but it works. It's like a magic.
Right.
So, アーサー・シー・クラークが高度に発展した科学は魔法と区別がつかないと言いましたけど、僕たちが本当に理解できないようなことを彼らが生み出すことができるかもしれない。
A sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.
Right.
Yeah.
Right. そしたらもう人間のやることは何もなくなる。
そして VR に引退すると
。そう。
なんかその、まあ、ちょっと
気を手放しですけど。
How could it take that long though? Like the singularity. It seems like, okay, so it's 2020.Right? So 30 years. And so for 30 years,
yes.
AI is just ただ進化してるそこで。It seems unlikely. It just seems too far away. Like 2050.
その今のマシンラーニングや AI っていうのはまだまだ、未人口くらいなんですね。ただ未人口のできる仕事はある程度できるようになっている、
mm-hmm.
例えば絵を見てそこに何が映ってるのかを人間より正しく判断するとか、そのセンサーとしては人間の目や耳やその喋る口であったり、センサーとしては人間より良くなりつつあるんですね。じゃあその次は何か、ミジンコができたら次ミドリムシに行こうと、ミドリムシに行けたら次ショウジョウバエに行こうと、症状場合ちょっとこの複雑すぎるんで、その間にプラナリアとかイソニンチュクとかどんどんステップを踏んでって、そのステップを踏んでくのを一個一個積んでいけばもう 2,30 年は簡単に経っちゃうと思いますね。でそこで症状場合から猿に行けるのか猿から人間に行けるのかっていうのは答えがまだないので勘ですね。
I feel like all of that could happen very quickly, you know. Once the once the path, I don't know. Once the process starts on its on its own, and it's the correct process, it's like it should be. It the rate should just be absolutely ridiculous. It seems.
Yeah,
like.
That's a hope.全然ちょっと飛ぶニュースですけども、今のその機械学習で使ってるような同じ仕組みが、脳でも起きているっていうのがこの間論文で一個出てたんですね、それが意味するのは今の機械学習のアプローチはそんなには外してないんじゃないかと、方向性としては正しいんじゃないかという、まあ、漠然とした感はあるんで、このまんまいってベストケースでうまくいけばこうエクスポーネンシャルに進化するかもしれない、しないかもしれない、
なんかその、まあ、AI もそうだしこう技術がどんどん発展していくにつれてその技術面と倫理面のバランスとかって結構問題になってくるじゃないですか、で今すでにこう SNS とか、まあ、その GAFA もそうだし、基本的にそのすごい強力な力を持てば持つほど、その一企業としてっていうよりも、もう政府並みの、その倫理観をすごい求められる傾向にあると思うんですけど、そのバランスってどう見てます？
そう、そこもですね、この 2,3 年でやっぱり大きくシフトしたと思いますね、2,3 年くらい前までテック企業って夢があって、大きなテック企業が世の中を良くして人類をつないでみんなに情報を分け与えてチャンスを平等にしてより良い社会を作り、やがてはそのなんというか、僕リバタリアンなんで政府は小さければ小さいほどいいと思ってるんですけど、まあそこもまたコントラバーシャルですけど、その国を超えた力を企業が持って世界を良くしていくっていう未来を無双していた時期があったんですが、結論から言うとそれは今は起きていないと思いますね、もっとそのレギュレーションは厳しくなりましたし、求められるバーも高くなりましたし、実際それで企業の方もうまくいくそのなんていうかバランスがおかしくなっている部分もあると、 本当に夢見ていたような姿シェイプに今なっているかっていうと破れよう関係なのであれですけど、そうでない部分もあったりとか、
うん、なんかその現実って多分こう、うん、もう私はその業界の外から見ていても、
うん、
まあ、見えてるところであるんですけど、その逆に中の人たちの肌感覚的にはどういうふ
う
にそれを捉えてるものなんですかね、
うん、
この現状を。
どうしてこうなった
そっか。
Well, it's, I think it's a, it's sort of a normal expected course of corporations to have, to be nimble, to be flexible, to have, you know, bright eyes and have all these, you know, aspirational goals and mission statement. It's all very idealistic.
Right, exactly.
And over time, there's more, you know, investors and obligations and legal requirements, and it sort of just piles on, piles on. And then it's just like, this is a, it's a truism that organizations, their fundamental purpose is to sustain the existence of the organization.
Right, right. I totally get it. Yeah. And yeah, it wasn't scalable as much as expected. Right. これはやっぱ難しいですね。
うん、
まあ国ってのはさすがに数千年の歴史があるわけだってよくできている。まあ暴力装置があるってのも一つありますし、その警察権とか、
うん、
軍隊とか戦争のルールってのもまあいいとは思わないけど、それなりにみんなアグリーしてる戦争のルールってのもありますし、まああと通貨発行権とかその辺もそのリブラとかフェイスブックやろうとしてボコボコにされてですね、あれが起きたら一個革命だったんですけど、あれも多分起きないですし、なので、企業と国と社会とっていう側面だと今は一回休みっていうターンですね、
なんかその人類の歴史の中で、
うん、
ここまでの規模でその、まあ、グローバル企業としてすごいデータも持っていて、
うん、
そのデータを提供している人の数もこんなに世界中にいてみたいな、
うん、
っていうのがないじゃないですか、だからそのお手本とするものがないというか、そのここからどうなっていけばいいのか、
うん、
どこを目指せばいいのかみたいなのを、なんか誰も実は分かってってないんじゃないかみたいな。
そうですね。そうですね。
we just watch these Black Mirror scenarios just come true.
Yes.
That's basically the main thing that we're doing.
Yes. これはまあ誰もわかんないし、まあ悪い方向に行くよりは一回休みってのはいいのかなっていう気がします。ちょっと保守的にな気もするけど、突っ走っていっちゃうよりはいいのかもなっていうのが。ここ最近こうしみじみとお茶飲みながらですね考えるとこですね
なるほど。今年結構なんかそういうバランスの問題、まあ、去年の末から言ってるんですけど、まあ、その倫理と企業の自由の話とか、まあ、その監視社会の話とか、その治安とプライバシーのバランスどうするとか、なんかそういう話が結構多くなっていくのかなっていう、
そうですね。
そ
のできることはどんどん増えてるんで、できることをどうするのかっていうのは分からないですし、ただそれをそのそうですね、どうしたらいいんだろうか。レギュレーションで縛るだけというのはあまり個人的にはまあ好きではないんで、
Like who gets to decide?Or who gets, because it becomes a word labeling game, it becomes this very subjective or semantic. It just becomes a worse distribution of power, it seems like. The sort of censorship or deranking or all that kind of stuff.
So, なんかこう歴史を見てるとパターンとして人はこうできるようになったらそれを使っちゃうじゃないですか、結果的には
そのお持ち上がったらそれを使ってみる。
そう、だからその、まあ、監視技術もそうだし AI もそうだけど、そのできるようになる一方で、なんかどんどんどんどんできるようになる方向にしか向かわないっていう中で、それをじゃあ使わないっていう、 ことはできるんだろうかって。
That's never happened.
でしょ？そう。
I don't think that's ever happened.
だそうなるとやっぱりさっきからハクさんが言ってるみたいに、こう、VR の中に引退するみたいなことになっちゃうのかなとか。
It happened, but before it's happening, we need to fail.
Right. Yeah. そう、確かにね。なんか何かだから重大なこう被害を被って初めてやめようってなるわけですもんね。
What do you think about the technology we have now to generate completely realistic photos of people, completely realistic videos of people, and recreate people's voices? Like, this might not even be my voice. You don't know. It could just be the latest Adobe whatever mindfuck thing.
Yeah, like fake movies, yes.
Yeah, so how do we... Let's say you're connected to the internet through whatever that interface is, you know, 10 years from now, just 10 years from now, it's not crazy, right? And then you see a video, you know, of, I don't know, a clown tap dancing or something. You have no idea if this is something that really happened or something that was created in a machine, unless there's like a little label on it. Maybe there's like a blue check mark. You know, the government has told you, like, this is totally legit. Like, once that technology exists to make these false realities, it seems like people will, absolutely will, use that technology to create various propaganda to serve their own agenda. And then we'll just be living in, you know, you can open your computer, but there's no guarantee that you're seeing reality, right?
I get it. That's a matter of what's a reality for human beings and what's a human being's fundamentally. We believe in what we want to believe.
Yeah.
さっきのその VR で亡くなったお子さんを見る。そこにエモーショナルな体験があって、けど現実ではない。自分がなんかしてるバカンスに行ってるビデオを見るけど本当には行っていない。それが現実とどう違うのかというと、もしかしたらあんまり違わないのかもしれない。
But what if we are all in? So for that individual, it's not that different or consequential. But when you try to interact with other people, and each person has this different reality, right? So you go on your computer and you see that, you know, Mars has exploded or something. And they have a video of it and it's, you know, NASA or whatever. But people can just make, everyone can just make anything. Information-wise. So like, how does that work? So there's not much difference for me, but when I go talk to someone else and then they talk to someone else, we all disagree, right?
これはわからない。
That's the main problem, right? Like, it can be consistent. Reality is consistent here in my brain, but it's inconsistent with.
But we want to think so, but in reality, it might not be really consistent. Even inside my head, it wouldn't be slightly, you know, ちょっと違うかもしれない。他の人との間はもちろんかなり違う。でも今の段階だとある程度のアグリーメントはある。
Yeah, so if a plane gets shot down right now, we can kind of have this agreement what happened, you know, maybe it takes like 4 or 5 days to, you know, then we have this, maybe it's an illusion, I don't know, but we have this sort of overall agreement of what's happening in the world. Because beyond your computer screen, you don't check anything by yourself. Like, 実際に自分で, you know, you don't need to look at the wreckage or something. ない, you know? So.
Right. Yeah, まあそのなんか、いつも、もうずっと何年もこれがテーマだけど、そのそれぞれの、やっぱ個人個人の中で現実が あって、まあ、それはオーバーラップしてるかもしれないけども、まあ、セパレートなもの、
うん、
なんかそのオブジェクティブリアリティみたいなものをみんなが共有してるわけじゃないっていう、うん、なんかそれなんか今あのハクさんにもらったリスト見ててこうその映画あの今流行って最近流行ってる映画とかの中でも結構見えるなと思っていて、うんうんうん、そのパラサイトとかまさにそうで、
うん、
そのなんだろうみんな同じ社会に暮らしてるんだけれどもそこにはこう全然違うリアリティがある、まあ、パラサイトよりジョーカーの方がいい、うん、いい例かもしれないけどその見ましたジョーカージ
ョーカー見ました
Did you watch it?
No, I haven't seen it.
There's this scene where like、まあ、彼がその有名なあのレイトショーみたいなレイトナイトショーみたいなのに呼ばれて、まあ、すごい有名なコメディアンの人と会話するっていう、うん、
ロバートデニーロですね、
そうところがあって、そのなんかその二人のなんだろう現実の差というか、
うん、
なんだろう、
うん、
まあ、そのホストもそうだし見てる人たちもそうだし、
うん、
なんかそのこう現実の差が、うん、のコントラストがすごすぎるみたいな、
うんうん、
なんかそれ結構今後さらにテーマになっていくのかなと思って。
そうですね。ジョーカーだと、まあ、あれは半分はそのジョーカーの
ホアキン・
フェニックスの妄想だっていう扱いになってるけど、
うん、
みんなが違うリアリティを見るようになると何が本当かは分からない世界にもっともっとなってきますね。
うん、
It's like the blue and gold、dress.
Oh yeah, 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 yeah.
Yes.
Yeah. Everyone's looking at the same freaking picture、mm-hmm. of this dress,、
mm-hmm.
and like half the people are like it's blue, and
yes,
the other half are、
yeah.
like it's gold.、Yeah. Or the Laurel Yanny, Laurel
the audio,
and Yanny.、
Mm.
There was this audio clip where the person would say Yanny,、
mm.
or they would say Laurel.
Ah.
But you could hear it as either. Some people heard Laurel、yeah. and some people heard Yanny. But、there seems to be this bifurcation in our culture about interpreting events.、
Yep.
And the most typical example is like anything political. So something happens. Now, if it's political,、mm-hmm. then there's people on this side that say this happened,、yeah. and then people on the other side say that the opposite happened. And they can do that
it's happening.
hundreds of times a day,
yes. Yes.
like over and over and over. And we've literally lost the ability to coalesce、mm-hmm. the worldview.、
Mm-hmm.
And so there's a total just reality break. You、mm-hmm. know, it can be called...There's like two different movies,、
mm.
but they're on the same screen,
yes, yes,
right?
Yes, yes,
yeah, and that's blue gold dress or like...
Yeah.
But specifically political issues, I think, cause this sort of,、you know,、
mm-hmm.
dichotomy、
yep.
Of thought.
Yep. And it would become not a...not only blue and gold, but blue, gold, red, and white, and
right, right.
whatever colors.
Yeah, so like each side starts to break into smaller、yep. pieces, right? So、yep. like in politics, it'd be like the Democrat side is becoming smaller、
mm-hmm.
and balkanized, and the Republican side becomes
mm-hmm, mm-hmm.
more balkanized. And it seems like our technology is、mm-hmm. sort of accelerating.
Yes, accelerating.、This. And, well, maybe...It's already happening. You know, community is getting smaller and smaller and closed community.、
Mm.
So there is many, many small communities inside,、
mm.
even in internet.、
Mm. Yeah. 最近なんか見て面白かった映画とかテレビとかありました、
mm-hmm. そのジョーカー良かったですし、パラサイト良かったですね。Mm. パラサイトはアカデミーオスカー取ってですね、びっくりしました。その国際映画賞はまず取るだろうと思ってたんですけど、オスカーの、うん、メインのオスカー取ったのは本当びっくりしました。すごかったです。よかったです、
うん
うん、
なんか本当にそれこそエモーショナルジェットコースターに乗せられてる感じじゃなかったです、あの、うん、映画見てる間、うん、なんかこう、
うん、みたいな Which movie?
Parasite、
oh.
なんかこう最初結構ハハハって笑える感じでスタートして、うん、ああ軽い感じ、はいはいはい、 途中からもうへえってなって、うんうん、もうこうなんて言うんだろう、感情がもてあそばれる的な、
うんうん、
What's the premise exactly?
It's about、 どう言ったらスポイラーにならないのかな、でもまあ家族がなんて言えばいいですかね、
Is it just about a,、ね、like、a parasitic relationship?
Kind of、like? yeah、うん、そうね、
うん、
ただそのシネマトグラフィーもすごいし、
うん、そう絵がすごく良かった、
うん、なんかこう、うん、メタフォー的なものの使い方、その階段の使い方とかがすごい、うんうん、
その韓国の社会って日本よりももっとディスパリティがあって、お金持ちの人とお金持ちでない人との間の格差っていうのは日本よりももっとあって、
うん、
まあ、そこをよく描いている、まあ、アメリカもそうですね、うん、ディスパリティあるし、日本も広がりつつありますけど、う
ん、そのね、なんか受験とかで一回失敗したらもう終わりみたいな、そう聞きますよね、韓国、
そう名門大学に行って名門企業に入る、もしくはそうでないルートだと結構経済的に大変だったりとか、
うんうん、なんかそのやっぱそのディスパリティがこう本人の能力がないとかそういうことじゃない、
うんうん、
ところで下に振り分けられてしまっているっていうのをやっぱりうまく見せていたなと思った、
うんうん、でそういう映画その他にも増えてて、日本だと万引き家族とかですね、あれもいい映画でしたし、僕まだ見てないんですけど I Miss You ってのが今ロードショーしてるのかな、日本でもやってると思いますね、うん、これ UK の映画で、それも同じようにディスパリティ、 UK のディスパリティを描くて、そういう映画が増えている、同時多発的にある、
うん
うん、
so,
社会を反映してしまっている、
はい、
Well, it's kind of a popular theme right now, you know, like、I mean, equity and equality、
mm-hmm.
and the with the political campaigns going on, there's a lot of talk of, you know, the richest people、
yep.
or the 1% of、mm-hmm. the top 10% of the 1% or、
mm-hmm.
you know、
mm. yeah in my opinion sort of disparity is necessary, that's、mm. the nature of the evolution, you know、mm-hmm. if there's no disparity nothing there's, happens,
there's no incentive,
yeah, no incentive、mm-hmm. and you know, if entropy is increasing、
mm-hmm.
so universe will be totally flat、
mm-hmm.
in the, I don't know, 20 billion years、yeah. later、
yeah.
that's the death of the universe, right?、
Mm-hmm.
So kind of disparity is necessary、
mm-hmm.
to make it something happen, but、the problem is that、when その今言われたように一回格差がつくとそこにもう固定されてロックインされて、うん、そのまんまで何も起きないっていう、それが問題じゃないかと思いますね、
う
ん、
そうですね、うん、そうだから本人に能力があるとか努力をするとか、
うん、
それではどうやっても埋まらない、で逆に言うと上の人はこう何も努力せずともその階層に永久にとどまっていられるっていう、
うん、
なんかその悲しさみたいな、
そうですね、
ものはすごいよく出てたなと思ったけど、
うんうん、
What do you make of I don't know, like you said you're libertarian、
mm-hmm.
and incentives are quite interesting, there's a lot of idealistic thinking these days, there's a lot of、considering more socialist、policies、
mm-hmm.
And then there's obviously concern for being competitive globally、yep. as well. So、yep. it's like we want to take care of all of our people and we want to be like really progressive, but we don't want to do anything bad to the economy because then, you know, this so-and-so other country will become the most powerful country in the world and、mm-hmm. things might get crazy.
Yep, yep, yep.
So what's your take on like balancing、
mm-hmm.
the...balancing capitalism、opportunity and I guess freedom to empower oneself and balance、yes. that with、
mm-hmm. that's
just outright
hard question
No one wants to answer that question
yeah.
right now.
Yeah. yeah.
そのどの政党を支持するかどういう政策がいいかって話だと思いますけど、うん、難しい。今まではもっと単純で、まあリッチな国とリッチでない国があって、国の問題だったりしたのが、今言ったように社会が分断して、同じ社会の中で隣の芝がすぐ近くにあって、みんな違う生活があって、自分はうまくいかない、でもすぐ隣でうまくいってる、そういうのを見るとやっぱ人間って動物なんで、それがそのすごくフラストレーションになるっていうのはよくわかるんで、じゃあどうしたらいいかっていうと、Some of this is a basic income. Some of this is a, you know, 学費タダにするとか、いろいろありますけど、わからない。
ねえ、まあ誰もわかんないから。
ええ、
ただ今のままだとまずいなっていう。
うんうん。
だけで。
UBI advocate, was Andrew Yang, and he has withdrawn from the race.
Yeah.
And he promised everyone that they would get $1,000 per month. And he still didn't win.
Right.
you know. so
yeah,
I think the concept of fairness is very different for different people.
Mm-hmm.
You know.
Yes.
It's like
yeah,
you work hard, it's fair if you get more.
Yeah.
Or it's like you know, did you work hard, or you were able to do those things because of your circumstances that you don't take credit for, or then maybe you shouldn't work hard, or like it gets like really weird. What I would like to see is I think the correct answer is individual empowerment and freedom.
Mm-hmm.
So less people working for large companies, it needs to be infinitely, infinitely easier for people to become incorporated as an individual and to start their own business or venture and to acquire funding through apps or otherwise, where people don't need to go through the stock exchange and people don't need to, there should be partial shares. The liquidity, the whole investment engine is totally stuck and old and broken.
Mm-hmm.
And then the whole incorporating and accounting and compliance and all those things are so old and broken and decrepit. And the only real revolution would be is if all these individuals, the people who are trying to be YouTubers,
yep,
or podcasters or make handcrafts on Etsy, or all these people should be properly recognized for their business, their contribution. They should be able to get funding. They should be able to, like, none of this is happening anywhere on earth. And all we have is just horrible, you know, just anti-new idea, anti, you know, individual, especially in Japan, it's just go work for Toshiba, go work for Mitsubishi.
Mm-hmm.
Who are you, this jiegyo? Like, what's that? So,
日本だとその岡田敏夫さんって評論家の方が、まあ30年くらい前ですかね、評価型の社会が来ると、そのいいねでそれが重要になる社会が来ると言って、まあ実際来てるんですけど、問題はそれで食べていかないっていうのが問題で、
そうですよね。
そうですね。
その例えば、まあ日本だと小さいビジネスだと、まあ銀行口座作るだけでも大変だったりとか、その、まあ、レンタル住所だったら、
その
メガバンクでは口座作ってもらえないとか、まあ、審査に全然通らないとか、そういうなんかこう変な差別みたいなのがあって、こうやっぱり大企業に全部簡単なような仕組みになってしまっているっていうのがあると思うんですよね。だからこうなかなか差が縮まらないというか、大きい企業は大きくあり続けて、まあ、日本だと特にね、こうなんか老舗企業みたいなのがいっぱいあるから、そこがいつまでも強いみたいのはあるけど。
Yeah. It's weird because, like, if you go to Apple or Google, it's a bunch of people and beanbags and, like, cafeterias and, like, mm-hmm. views and stuff. And there's so many smart, talented people there. And a lot of them seem like they're just sort of, yeah, I really like the benefits. I'm not really, like, they're not pushing themselves, like, to the real limit the way they could if they could just leave and start their own mm-hmm. operation. So there's really talented engineers and inventors that have like the craziest, best, most innovative ideas in the world. But if they try to go do Setsuritsu or mm-hmm. accounting mm-hmm. or any, they're dead. Yep. They're dead in the water, like right away, you know? Mm-hmm. So.
Yes. Yes or no? Yeah. It's happening.
It's happening. Well. But it's happening yeah. no thanks to any sort of innovation by the government.
Mm-hmm.
It's happening in despite the government's best efforts to like crush anyone that tries to do anything new. Like in Japan, for example. Oh, is that?
It's okay.
So in Japan, for example, there aren't that many like startups mm-hmm. here, right? Yeah. So in the States, the biggest companies in the world, you know, Twitter, Facebook, Apple, mm-hmm. you know, Google, whatever. These are all brand new companies, right?
The issue is that there is a startup in Tokyo in tech industry, but they are not, well, some are doing good, like Mercury and other startups, mm. but they are capped by the market of domestic market,
mm-hmm.
and that it's a bit challenging for them to expand their visibility outside of the, you know, Japan market.
Mm.
That's happening. Yeah.
Mm. Mm. Some of these businesses might be protected by the Japan market.
Is it because of the language? Like, for example, I don't know much about Mercari, but don't they have presence outside of Japan or?
They are trying hard.
Oh, okay.
For instance, for United States, they are putting a lot of effort to expand their business, but they are pretty optimized for Japan domestic market, and it's challenging to get out of Japanese market.
Right.
Yeah.
結構文化の違い。なんかまあ、私もともと本業でコミュニケーションコンサルタントだったんですけど、その時もやっぱりこうアメリカのお客さんが日本でコミュニケーションするとき、まあ、日本のお客さんが海外でコミュニケーションするどっちもあるんですけど、こう思っその企業が思ってるより全然違うから文化が、うん、だからこう他の国全部でワークしてるのに日本だけワークしないとか、うん、
あります
ね、結構ありますよね。なんかそのとかアジアの国でも普通にワークしてるんだけど、
うん、
日本だけなぜかワークしないみたいな、
うん、あるあるありますね。
でそれをこう海外の人に分かってもらうのは結構難しいですよね、うんうん、なんで日本だけみたいな、
うん、
だからちょっとあまり特殊すぎて、
うん、
それあります、このゲーム業界とかで
も、ゲームでもあるし、そうですね、まあ、ユーザーの方の好みが違うとかそういうのもありますし、うん、その日本でだけ売れているゲームっていうのもたくさんあったり、
うん、
逆に、うん、そうだな、海外で売れてるゲーム、日本のゲーム会社さんが作って海外でも売れてるっていうのもありますね。例えば、うん、モンスターハンターとかカプコンさんとか、あと任天堂さんのゲームとかはユニバーサルに売れてますね、
うん、確かにゼルダとかね、
うん
うん、
確かにポケモンとか、
うん、なんでまあユニバーサルでうまくいってる例もある、そうでない例もある、
うん、
まあ、中国の会社さんとかそこはすごくうまくて、テンセントさんとかこうワールドワイドでうまくインベストしてローカライズして売っていたりとか、
うん、
韓国の会社は韓国のマーケットがそもそもあんまり大きくないんで、海外で売ることを考えないと最初からうまくいかない、うん、その点は、うまくいっているとか、いろいろやっぱり国によってケースバイケースだったり、会社によってケースバイケースですね、
そうか、 なんかそう中国韓国の方がすごいハードコアな人がいっぱいいるイメージなんですけど、
うんうん、
そんな感じですか？そうでもない。
I think that was that kind of became a meme when StarCraft was extremely popular,、
うん、
and StarCraft became like the hottest thing in Korea, like、mm-hmm. extremely hardcore. Because I remember I would go onto the StarCraft、mm-hmm. online servers. There's no Japanese people at all. Everyone is speaking.Korean, Nazika. Mm-hmm. I'm not on like the Korean server, mm-hmm. but like in terms of the proportion of players,
mm-hmm.
it was unbelievable how many were from Korea. So you'd see like the ke, mm-hmm. like the.
Oh, right, right.
Yeah,
what
are
you doing?
Yeah, yeah. Mm-hmm. So during that time, it just had a huge impression on all the Americans. Mm-hmm. They're like, what the heck is going on? Like, Americans had never gone on the internet.On, from like an American platform and then been overwhelmed by foreign language, right? Usually they go on to some other platform and English mm-hmm. becomes the dominant mm-hmm. language, but mm-hmm. StarCraft was kind of different.
そのですね、そういうその StarCraft プレイヤー、そう、韓国の方すごく上手い人多くて盛り上がってて、 e スポーツもですね、
mm-hmm.
ゲームでゲーム大会に出て賞金をもらうっていうのは、mm-hmm.すごく盛んなんですけど、日本でもですね、やっぱ上手い人は上手くて、最近読んだ本で、手を伸ばせそしてコマンドを入力しろっていうですね、本があって、これあの日本のプロゲーマーの人が、自伝的なですね、あのものを書いた、なんていうか FPS のプロゲーマーでヨーロッパの大会に出てチームで優勝したのかな、かなりいい線まで行ったっていう自伝の小説で、まあ、面白かったです。その日本でもゲーム上手い人は上手いけど、まあニッチではある。
うん、 e スポーツって今どこの国が一番強い？
多分コリアの、
うん、コリアか
アメリカ
か、アメリカか、
yeah.
あと、EU も東欧の人とか上手い。
なるほど。
But I think Korea might have startedthe like big prize money for
yes,
esports.
Exactly. Yeah. Mm. Like $1 million for a tournament.
Yeah, and everyone else is like, what are they doing? Like, yeah. this is weird.
Yes.
Like money for a game.
Yes.
Like,
yes.
It's weird, but now it's like totally normal.
yeah.
Right.
え、なんかそのゲーム作る側からして、その e スポーツを意識してというか、そのこれは e スポーツ用のゲームみたいな、うんうん、そういう住み分けってあるんですか？
ありますね。それはそのいろいろそのゲームでもどういう形でビジネスにするか、フリーツープレイっていう形だとゲームは無料で、そこでゲームのアイテムを買ってそこでお金を儲けるとかいろいろあるんですけど、 e スポーツだと、まあ、フェアネスが一番重要で、
ああ、そっか、
そのプレイトゥーウィン、ペイトゥーウィンか、ペイトゥーウィンっていう言い方があって、うん、お金を払えば強くなる、それだと e スポーツにならないんで、
うん、
そのお金を払ったらスキンとか見た目は変えられるけど、あくまでゲーム性はフェアであるっていう、
うん、
まあ、そういうのが e スポーツに向いてますね。
そっかそっか、
スポーティーな。
People are spending so much money on 服、
うん、yeah.
inside video games.
Yeah, I do that.
Yeah?How much are you spending on?
Not really, like a few thousand yen.
Per month or
in total.
Oh, okay. That's not. That's
I'm not healthy.
So, game ごとにってことですか？この一個のゲームで、まあ、数千だったら許容範囲内って感じ。
まあ、ざっくりそうですね。
そっか。
In a lot of those games, you can play the game many times and sort of get.ちょっと currency、mm-hmm.
yeah, yeah.
and then buy the same thing,
yep,
right?
Yep. So, yes, that's a balance of the time to spend or money to spend.
Yeah.
And, well, it's, if you have a bunch of time, then...
And no money. It's perfect.
Yeah.
そうか。
Yeah.
なんかそれは結構不思議。なんか私は課金しないから、
うん、
てかゲームをあの課金する型のゲームはあんまりやらないので、
うん、
なんかそのゲームの中の服にすごい何万円も使うとかがあんまりこう想像できないというか、うん、
それがやっぱ、まあ、さっきの話ともつながりますけど、 まあ、評価であったりコミュニティに対して自分のビジビリティを上げるという、フォートナイトっていいゲームありますけども、それもそのゲーム自体お金払っても強くはなれないんですけど、この人が来てるのを見て、着てる服を見て、あ、この人は最初からやってるプレイヤーだと、
あ、そっかそっか、差別化が図れる、
この人
はそっかそっか、だから自分一人だったらね別にあこれいけてるとかで終わりだけど、その周りの目があるから、
う
ん、
そうそうそう
そう、そういうことか、
ファッションみたいな、
It's kind of like the collecting cardsWhen you're、
yes.
a kid, if you had a rare card,、
yep.
maybe it's not that strong,、mm-hmm. but it's like rare and it's、yep. shiny and it's like, oh, yeah,
キラね、キラ。
それ見せてトレードするならそうですね。でも一人で見てるだけだとあんまり意味ない。
So what、outfit have you bought in like?
for instance,、
do you buy like a hat or like boots or?、
Do
you dress the same way in the game world and real life, or?
It's a kind of weird outfit. Like, for instance, I'm playing Dragon Quest Walk a lot nowadays. And it's like, you know, monster.
Ah, Santa の格好の人がいる。
Santa の格好だったり、恐竜の
格好。本当だ、恐竜の。そっか、だから普段自分が着ない感じのやつ。
まあ、これ面白いなっていうのを。その着たりとかですね。
So you don't really dress it like、like yourself.
For myself, just、jeans and t-shirts. That's my.
But if you have like
engineering outfit,
but like in,、I mean, I don't know how they would do this, but in VR, for example, or VR、mm-hmm. chat,
yeah,
you know, everyone, you have to sort of decide something.
Yeah, yeah,
right.
Like a gal.
Something, right?
Yeah, yeah, yeah.、You know, babiniku, babiniku, it's.バーチャル美少女ジュニク。よくわかんない。I don't know. That's what's something, you know, man dressing up like a girl and、using voice changer and acting as a girl, pretty girl.、That's a, you know, changing mind and acting as totally different person.
Have you tried that?、
I haven't, but、you know,I can understand it.
なんか VTuber とか
VTuber とか、
I mean, I've played as female characters、in games before、
あ、そうなんだ、え、ソーシャルゲームで、
In Diablo、
okay.
for, it's made by Blizzard、
mm-hmm.
But if you want to use the like sorcerer, it has to be Jose、
mm-hmm.
or, Yeah, so But it's, I don't know, it's not that、
Well, that
game wasn't so like you don't interact with people that much, so maybe it doesn't matter. I think if you dress as a girl and use a voice changer、and then there's a lot of interaction with people、you kind of have to、develop a character.
Yeah.
Right?
Yeah.
Like if I did it and I just talked exactly the same way, that'd be weird, right?
そうだね。
Well, yeah, that's,、again, it's a matter of what's a reality.、
Yeah.
It's one of reality for somebody,、surely.、
Is anyone, can you like, do you think you could get a, some sort of multiple personality、disorder from、if you always be someone else when you play a certain game, for example, and you have、a certain social group that...、
Yes, yes.
その時間に比例しそう。なんか1日ななんか3時間だったら大丈夫だけど1日12時間になるとやばいみたいな、のはありそう。
Some guys like dressing up、and like you know cross-dressing. So
yeah, like I've done that in a way. Like when I no when I、なんか大学生の時にキャバクラでバイトしたことがあって、その時完全にこう名前も違うし、なんか源氏名とかだし、ドレスも絶対自分着ないようなキャバクラのドレス着て、こう全部嘘全部嘘ってかそのなんかどこに住んでるのとか聞かれて怖いから全然違う場所行ったりとか、なんか本名何なのってしつこい人には全然違う名前を本名として教えたりとか、まあでこうなんだろうバカっぽい方がこう安心するお客さんが多いから。 こうバカっぽくしたりとかこう違う、 こう人格になって接客してたんですけど、それとかと同じようなことですよね多分、
うんうんうん、
こうバビ肉じゃないけどそのまあ肉は一緒だけど、うん、こう違うキャラになりきるみたいな。
でそうなった時に、まあ、どっちが本当の現実かっていうと、まあ分からないですよ、ね、分からなく。
Do you ever, do you ever wonder like who people are online like intensely? Or you just, because sometimes, you know, every, not every, but most YouTube comments, Twitter comments, you know, the stuff on the internet, you know, all of these comments on Nichan or whatever it is,there's like a real person who is sitting there who is like typing on their phone in their bed, like a real, a fully real, you know, the Sonder phenomenon.
Yeah, yeah, yeah.
So Sonder is like the realization that all the people you see walking around on the train or whatever, they have like a deep, complicated, meaningful lives just like you do. You know, they have...
なんかそれにそれを認識することをなんかサンダーっていう言葉があるんですけど、なんか例えばハクさんってハクさんなんか名前も出してるし、こうハクさんですって言ってツイッターもやってるし番組にも出てるじゃないですか。でそれは多分本当の自分ですよね。なんかそれプラス例えばその匿名で別アカとかってやってます？
やってないですね。それは、まあ、僕にとってはその同一性がある方が楽だからですね。使い分けるのが面倒なんで。
You don't comment anonymously on like YouTube or anywhere?
No, I'm loving to watch your channel, 5 channel, but I never did any comment. Just watching.
Just lurking. call it lurker.
見るだけ。
見るのが面白い。
ロボセン。そっか。そう、私もでも、なんだろう。まあ、バイリンガルニュースマミとしてツイッターやって、まあ、番組で話して、それはもうなんか自分と一緒、なんか本来の自分と全く一緒だから、なんかその匿名で何かをめっちゃネットに書くとかを実はやったことなくて、
You haven't commented or anything like anonymously?
いや、例えばその2ちゃんとかってこと？
I have like anonymous accounts on various stuff.
何？ Reddit とか？
Reddit or YouTube or I used to be on a bunch of different like message boards and different places. And sometimes I watch live streams on Periscope or some of these other platforms. And I love being anonymous and I love leaving a comment.
In that case, do you act differently?
No.
I'm not acting like...anyone really. It's usually what my goal is to craft a very particular effective comment and for that one comment to be so on point that it changes the conversation. So I like injecting, I guess you'd call it a meme. So if someone's talking about something and people are talking about somethingAnd no one has mentioned this one concept. I do my best to inject it in sort of an inflammatory way to get the other commenters to talk about that subject. And then that gets the attention of the person, the influencer, who's post, their original poster or the live streamer or whoever. And then they talk about it and then it gets redistributed in the viewership.
すごい特殊なゴールがあるけど、なんかただそのアイデアを投下するときに別にこうだからそれ自分だもんね。別にこう誰かになりきってるとか、その普段と全然違う口調とか、普段の自分だったら絶対言わないことを誰かに言ってるとかっていうわけじゃないんだもんね。
Well, I'm not saying it the way that I would say it if someone knew I was me. I'm just I'm saying it in the way that as if nobody was saying it, as if someone was saying it.I'm just trying to say it in the way that would be the most persuasive.
Right.
And it's like a hobby of mine to see if I can influence certain people.
Right.
From an anonymous standpoint.
それと SF 小説でオーソン・スコット・カードって小説家の方がいて、うん、エンダーのゲームとか、うんうん、エンダーズゲームとか書いた人で、それで死者の代弁者とかもそこに出てきたのが、うん、匿名でそのソーシャルネットワークにポストして、天才少女の方がいて、その天才の方が、すごく匿名でポストして、政治家として大成していく。
あ、
それはなぜ匿名でするかっていうと、やっぱりその、年齢の若い少女だとうまくいかないからっていうんで、匿名で政治家としてポストして、
うん、
なるほど、
うん、というのを思い出しましたけど、まあ匿名でいい点っていうのはまああるかもですね、
うん、
そういう点。
You don't want it shouldn't be about the person. It should always be about the idea.
Yeah.
So
that doesn't make sense.
I think the person becomes a distraction. And sometimes people react towards the person, and then that damages the idea.
Uh-huh.
So the idea is stronger without the person, especially if it's a controversial topic.
That doesn't make sense. Yeah.
Yeah. Yeah. And I think people should do this.
Yeah.
What I'm doing.
Yeah.
面倒くさいわ。
You can... People are so close. It's unbelievable. I have communicated with and influenced a lot of like famous, influential people through the internet anonymously. They have no idea, you know, and people are so immediate. Like people, like before, let's say 20 years ago, you're trying to get a hold of some celebrity or some famous CEO or something. It's impossible.You know, 20 years ago. But now, you can tweet, you can send messages, you can message one of their relatives, you can influence. There's so many different ways. You can just send an email.
Yep.
You know, I send emails to scientists sometimes. I'm just like, hey, what's up with this? Or someone I've never talked to before, ever. I don't know anything about them. I just look up their email address, and I just send them an email. Anyone can do it. It's free.So like all these papers that we talk about, all this research, there are people with names and email addresses, and they're bored and they're just sitting on the internet, and you can just write an email and be like, yo, you know, what's going on with this? You know, like one of the sort of ice formation and distribution within a galaxy, when the galaxy forms, I just like emailed the guy that wrote the paper. I'm just like, yeah. And he just writes back and explains all this stuff. It's like...
Well, I mean, うちの番組にゲストで来る人もそういう経路で来た人結構何人かいるんですよね。
Right.
なんか会ったことないけど、私がネットで、メアドを調べて、こう送ったら、あ、いいですよ、みたいな。
Right, but they know who we are. I'm saying I'm doing this anonymously.
Mm-hmm.
Yeah.
Okay.
And so the point is that anyone can do it.It's not a special.
Yes.
Anyone can access. Yep. Almost anyone. Yep. You know.
Yeah, that's a good aspect of technologies.
Yeah. But it's. I think it's like really underutilized. You know.
Yeah.
So someone could just send us an email, and I would read it.
Yeah.
100%. I don't even have a choice.
Yep. Many of the people are just, you know, blaming anonymous.
Yeah. No, that's true.
Yeah.
Yeah, we're living in a strange world for sure.
Yeah.
なんか他に最近注目してたことありますか？
他にはですね、他にもいろいろありますけど、そうですね、 SF で言うとやっぱ今中国の SF がすごい面白いの多くてですね、スリーボディーズって読みました、
読みました、1巻目だけ。
僕も1巻目だけ、あの日本語でしか僕小説 SF 特に読まないんでですね、まだ翻訳が出てないんで、
そう、私も待ってます、
待ってます、
あのあれ絶対漢字で読んだ方が早いですよ ね、人の名前、
そうそう、
あれを英語にされちゃうと、え、これ誰だっけって絶対なりそうと思って、なんか漢字の見た目で覚えてるんで、
そう、リビルドでも同じこと言ってます英語だと分かんない
そう、分かんない、はい、音はどうでもいいんですよね、正直、そう、
見た目でですね、
そう、あれだから2冊目の方が面白い、さらに面白いっていうのを聞いて、
待ってます、
めっちゃ待ってるけど、あれいつ出るんですかね、決まってる、
今年後半には出るかな、 あの翻訳の方もすごく良くて、大森のぞみさんだったんです。あのすごく良い翻訳でですね、
なんかすごい親切ですよね。あの注釈がついてて、
はい、
こう中国に詳しくなくてもあれさえ見ればはあ、なるほどっていう。
名前の振り仮名も一生
ごとに振ってくれる。そう毎回書いてくれるから、か私のように忘れてしまう人でも、はい、はいはいっていうね。
Well, that the three body problem has come up several times、
yeah.
on this show.
なんかね、こうやっぱり何かの比喩に使うときにすごい便利なんだよね、なんかこうほらあの三体のあれみたいなさってこう言いたくなっちゃうようなこうなんだろう、新しいコンセプトというか私の中では、だから
SF としてはすごくいいし、あのスケール感がやっぱいい。
What's the scale 感？
スケール感はネタバレしていいのかな、そんなでも読んでないですよね。
I haven't read
ネタバレしないように言うと、なんかこうちっちゃく始まって、これどこ行くのかなと思ったら急にハリウッドみたいなシーンがに、なるみたいな。
That is the three body problem, right? In mathematics. So like if you have two gravitational bodies, right? Newtonian physics. You can predict the trajectory almost perfectly. But as soon as you add a third body in a gravitational system, it introduces
it's a chaos system.
Compounding chaos.
Yes. By the way, three body problems can be solved by machine learning efficiently. That was one of the latest paper I read.
How about four body problems though?
Would be possible for machine learning, I don't know.
Eventually.
So yeah, originally three bodies, the word three bodies is coming from the three body problem. And in the novel, it's like a virtual world. その VR の世界の中で謎を解き明かしていくっていう。そこがそのカオスになっていて、何回もそのゲームをしながら世界の謎を解き明かしていくっていうストーリーラインが一個あって、そこがその3ボディーズ3体問題のカオスになぞらえられている感じなんです。すごく面白い、スケール感がある、なんというか、そう急にハリウッド級になる、
そうちょっとびっくりしますよね。あれっていう、こうなんかこうなんていうの、なんか科学者がいっぱい出てきて、なんか加速器の話とか粒子の話とかいろいろ出てきて、ああなんかこう頭でこう考えていく話なのかなと思いきや、途中でこう急に超大作アクションムービーみたいな感じのシーンが出てきたりとか、こう予測不能な感じが、
その劉さんっていう方が書いて、同じ方の小説でワンダリングアースっていうのがあって、それネットフリックスに映画としてあるんですけど、それもそのまあ映画としてまあ早々ラインなんですけど、やっぱアイデアがすごく良くて、地球にロケットをつけて地球を動かして
なんだそれ
面白いんです、よくできてる。
それは中国の映画ですか？
中国資本の入って中国映画かな、中国映画です。
中国映画、そっか。
Why would you do that though?
It's a, you know, solar system is ending, so that they need to look for another place.
So this is like hundreds of millions of years in the future?
No, like a Hollywood movie, something happened quickly, rapidly, tomorrow, day after tomorrow.
引っ越さないといけない、地球ごと引っ越さないといけない
。すぐ引っ越そうっていう。
すごい話だけどな。そっか。
でもよくできてたです。
へー。
あの中国の映画でハリウッド級の SF ができるようになったんだっていうんでびっくりしました。
へー。それ見てみよう。だから全編中国語ってことですよね、
当然。そうです。役者さんもあちらの方、香港かな、中国かな、ちょっと分かんないですが。
そっか。
はい。
見てみよう。
なん
かネットフリックスであまりサイファイをおすすめされないから全然知らなかった。
そう、いいのもあれば悪いのもある。玉石混交なんですよね、ネットフリックスとか。
There's really bad ones.
Right. Yeah, I know.
I'm just like, I just like, I can't risk watching another one that's this bad.
Yeah.
悪いのはそれはそれで B 級 C 級として楽しめるタイプですか？
あ、そうですね。僕 B 級ファンでもあるんでですね。あの B 級映画として楽しめるんですけど、あまりに多すぎるとそう、あの B 級映画も好きですね。悪魔の毒毒モンスターとかですね。
それ。
ですね。狩猟の盆踊りとかですね。
狩猟の盆踊り。
あのゾンビがひたすら輪になって踊り続けるっていう超 B 級の。
どういうコンセプト？
まあでも面白いなって、ウィッチャーはおすすめですね。
ああ、それちょっとね、人にこの間おすすめされて、あのスーパーマンのアクターの人が出てる、あのウィッチャーってゲームと本ですよね。
そうですね。元は北欧のファンタジーですね、ウィッチャー。
それがドラマですよね、あれ。
ドラマですね。まあちょっとゲームオブスローンズの方がいいかな感ありますけど。
ああ、そっか、じゃあいいかな。
でアマゾンプライムだと今一押しはザ・マン・イン・ザ・ハイ・キャッスルですね。
あれ今シーズン何ですか？
シーズン4で終わりですね、一通り。
そっか、私シーズン2くらいまで見て、
3が良かったです。
あ、そうなんだ、
見ようかな。4はおりょりょっていう感じもあったけど
あれ、
はい、3はすごく良かった。
あれ若干なんか微妙にサイファイっぽい要素も入ってますよね。
そうですね、そうですね。
っていうところで私は終わっちゃってるから、
はい、I like the expanseI saw some of the fourth season
Expanse.
Uh-huh. It's like
Amazon, だよね?
Now it is. Yeah, Bezos is funding it. But the Expanse is like probably the most realistic. It's very not fantasy. They try to keep it non-fiction-ish. I mean, it's totally fiction, but like, realistic. And that's quite interesting. You know, some of the problems they have are just, they really had to do research. You know, if there's like explosion on a planet, you know, a meteorite or something, and how much time does it take for the shock wave to arrive? And then for, it's like the earthquake and then the shock wave, and then a tidal wave is how many hours after that? And, you know, what is the wind conditions like on this planet. So they kind of have to figure out the physics of a lot of things, and the spaceships are pretty well designed. You know, they're vertical spaceships because it would be in a rocket or on a rocket. And so that's fun, I guess.
面白そう。
Sci-fi が多いですか、見るとしたら。
Sci-fi が今盛り上がってるってのありますね。その今言った三体もそうだし、テッドちゃんとかもそうですし、日本の SF も滑らかな世界とその敵ってこの間出た本とかですね、SF は今10年に一度くらいの盛り上がり感がありますね。
そうなんだ、
はい、でそれ以外も見ますけど、最近何見たかな、ですね、ラストレター見たかな。邦画もですね、邦画もそれなりに、ですね、岩井俊二監督で、ラブレターを超えるかなと期待してたんですけど、まあ、いいか、なんでもないです。あと何見たかな、ですね、アイリッシュマンはちょっと長くて。
Are there any really good old movies that you know?
What kind of preference do you have?
Like really good old,
really good
science fiction movies or books. You know, there's really good. There are really good old science fiction books.
Yeah, yeah.
Like, Neuromancer or
that's a cyberpunk. William Gibson. I like Orson Scott Card, Ender's Game, and.星を継ぐものとかも良いですし、ただやっぱ今読むならやっぱ今の SF がすごく良くて、モダンなんですね。
その滑らかな世界とその敵はどういう話なんですか？
短編集なんですけれども、やっぱモダンなコンセプトの短編集で、なんて言うんでしょう、そのニューロマンサーとかサイバーパンクがやっぱ80年代90年代感はあるんで、2020年の SF で日本のものっていうといいですね。その滑らかな世界とその敵、あとはアニメーションとかでも何が良かったかな、ちょっと前ですけども、 あ、僕ちょっと時代に乗り遅れて進撃の巨人をこの間全部読みましたけどあれは良かった。
あれって何巻あるんですか。
今39、進撃の巨人
ちょっとだけ、最初のちょっとだけ読んだけど、そこで
僕もそれで終わってたんですよ。で終わりつつ、あの完結しつつあるっていうんで全
部、あ、終わったんだ。
まだかな。あ、ごめんなさい、今30巻ですね。多分あと 1,2 巻で終わるんで。
あ、なるほど、うん、ちょっとだけ読んで、で飛行機で映画やってて、あ、映画見ちゃおうかなと思って最初の何分か見たら、あ、これはダメだと思ってちょっとやめちゃって、なんかその映画自体っていうか、なんか主人公がなんかこう、その映画で見る限り大したこう打撃というかダメージを受けてないのに、急にこう酔っ払いみたい なんか歩き方になってて、そこでなんかちょっとすごい現実に引き戻されちゃってやめちゃったっていう。
あ、実写の映画の方。
そうです。
あ、まあそうですね、日本の SF 実写はあんまり最近ですね。
え、漫画何読んでます。
漫画はですね、ブロークン、マイブロークンマリコとかこの間読んでよ。
マイブロークンマリコ、何の話ですか。
ですね、なんて言うんでしょう、ロードムービーですね。女性が主人公で、親友の方が亡くなって、その人の亡骸を抱えて心の旅に出るという。
あ、本当だ、はい、へえ。
まあ、あと漫画ですと、その SF ですと、デデデデが面白かったですね。
デデデ
デデデ、
やばい、全然知らない
デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション
何それ
。浅野稲夫さんというですね、漫画家の方が書いていてですね、
へ、
この方はですね、おやすみぷんぷんっていうのがすごくいい、
おやすみぷんぷん、
突如侵略者の巨大な母艦が東京へ舞い降り、この世界は終わりを迎えるかに見えた。
はい、これ
ちょっと気になる。
7巻、あ、もう何巻出んのかな。ずっとために貯めてて、最新巻でそのためが炸裂した感があってですね、すごく良かったですね。
ちょっと気になる、
はい、で、あと今やってるアニメーションだと、映像研にいては手を出すなっていうね、NHK でやってるんです
けど、それなんかめっちゃ話題になってますよね、面白いですか。
すごく良いです。ジブリリスペクトな感じで、ディテールにこだわっていて、すごくいいですね、ものを作りたいっていう人にはグッとくる。
なるほど、はい、なんかアニメとか漫画って本当いつも何を見たらいいのか、
ね、
分かんなくて。
そうなんですよ、ね、
It's hard to tell.
なんかいっぱいあるし、
いっぱいありすぎます。今何もかもコンテンツがあふれ返ってるんで、ゲームも映画も小説もアニメも、
はい、なんかあふれ返ってるからこそ逆に何も見ないみたいになっちゃうんですよね、なんか見てるとありすぎて、あ、じゃあもういいやってなっちゃう。
そうなんですよね、そうなんです、わかります。
It's also hard to find stuff that you like.
Right.
Maybe it's just me, but I feel like people are getting
too,
a little bit more picky.
Yeah, yeah.
Right? Little bit ところじゃないと思う。
So,
I'm so picky.
超 picky だよね、みんな。
If I'm on an airplane, there's like 95% chance that I hate 100% of the movies on the airplane. I'm like,Oh, Marty. I just changed to a different movie. I'm like, oh, I wasn't watching. I can't follow the, you know, they're not. The last movie I saw that really hit me was maybe Interstellar.
Oh, yeah. That was like, great. Yes, yes.
I was like, damn. Arrival.
Arrival も見たよ。
Yeah, Arrival was great.
Arrival, Ted Chan.
Yeah, but a lot of the movies lately is just.I just hear a couple lines of this dialogue. It's just trash dialogue.
That's too loud. Interstellar. Then Tenet would be the movie for you for this year.
Tenet.
Tenet.
Christopher Nolan 監督の次のやつです。
あ、なんかそれあれ？トレーラーやってる？
やってる、やってる。
やってますよね。この間なんか見た気がする。
今年一本期待のサイファイっていうとTenet。
I check the like movie schedule all the time. Mm-hmm. I'm just like, oh, Spy-Dama, Spy-Dama, Spy-Dama. You know, like,
oh, how about what's that?
Star Wars is Spy-Dama.
Something, something. The war movie.
1917.
Yeah.
Yes.
それもなんかワンカットで撮ったやつ。あれすごい気になる。
僕も見に行こうかな。2月ですよね、日本だと。
そっか。
How was the Brad Pitt movie? Was it good? Or did anyone see that?
The which Brad
Pitt? Tarantino movie?
The Brad Pitt in space?
Ad Astra.
Yeah. I watched that and 見ました。
あのね、3分ぐらい見て、なんか飛行機で3分ぐらい見て、なんかわかんないけど酔いそうになってやめた。
うん。Ultraman.
Because I can't wear the headphone because I'm traveling with my child. だからヘッドフォンできないから、字幕で英語読んでたらなんか気持ち悪くなっちゃってやめた。どうでした？
それだと、ファーストマンの方が良かったです。
ああ
、ロケットの
中で見たでしょ、それは。
いやいや、I like first man.
ライアン・ゴスリング。あれすごく胸を打つ。
そうなんだ。
あの、ファーストマンこれくらいだと、アダストラこれくらい。
これくらい。
First man is like excellent. Yes. I thought it was excellent.
Yeah.
The sound was so good.
あ、そうなんだ。
あの、打ち上げシーンが今までのロケット打ち上げものと全然違うんですよ。あの今までのそのロケット打ち上げものってロケットの打ち上げがクライマックスの瞬間になっていて、アポロ13とか日本のアニメだとオネアミスの翼とかいろいろあるんですけど、そこに持ってドラマを集中させてって、神々しくこの神の神に向かって飛び立っていく一本の槍のようにですね、ロケットがこうキラキラしながら打ち上がっていくんですけど、ファーストマンのロケット打ち上げってその悲しみが頂点に達して、そこでこの地獄の炎の中に飲み込まれるような演出をしながらロケットが打ち上がっていくっていうですね、
It's intense.
それは見たい。
I had like I was pure 鳥肌 in like the intense scenes of that, because it's something that I mean I imagine that and at some point in the distant future, you know, that kind of, I don't know if it's me specifically, but that's a real thing that people are doing, you know. It's not just like, you know, Iron Man gets in his like spaceship or whatever. You know, it's like completely real. You could completely die, and the people that were doing this knew that there was a very high chance that they would die, and that other their friends had just died trying to do it. You know, Apollo 1 just went up in flames.So it's just
それ見なきゃな。
It's intense.
そう、その、
なんだ、そんないいって知らなかったから、It と It 2 back to back で見ちゃった。この飛行機。
That was a, it's sort of a documentary, right?
Yes, all about yes.
Yeah. And I like that too.
Not sure it's really non-fiction, but sort of documentary. It's based on half based on real story.
そっか。real.
そのライアン・ゴスリング主演で、あの人出てくるともう本当に出てくるだけで悲しい気分になる。
わかります、わかります、めっちゃわかります、ね、ああもう泣くぞみたいな感じ。
There is a
哀愁。
They showed a lot of sort of the personal side of Neil Armstrong in that movie. You know, the there's obviously conflict with your family if you're doing that kind of work. And I think he had lostone of his
daughter.
Yeah, his daughter.
Okay.
And I guess that had affected him as well. And
so.
Ah, そっか。
別れの物語なんです。
Yeah, I like that movie.
Yeah.
悲しいね。
How about the Blade Runner? 2049.
Oh yeah, I liked Blade Runner a lot.
Yeah, that was fun for sure.
But I like the original Blade Runner a lot too.
Oh yeah, yeah. Of course, yes. Which version do you like? Director's cut, original one? Perfect one, I don't know. Which
I don't know. I kind of like the original better than the new one with Gosling. But if for new people that have never seen either one, maybe they'd like the new one better? I don't know. I have a bias towards like the original, if that makes sense.
The first one was more... カルト映画っぽいっていうか、もうちょっとぶっ飛んでるって言えばいいのかな、なんて言えばいいのかな、感じでしたよね。まあ時代が時代だし、今回の方がもうちょっとなんか
モダンな感じで、
すんなり誰でも見れるって感じ。
そうですね。そう、あのオリジナルはやっぱ あれで時代を作ったっていうのはありますし、うん、エンディングも複数種類あって、最初のこのお花畑に2人で飛んでいくエンドと、実は主人公もレプリカントだったってにおわせるバージョンと、うん、まあ、そこがやっぱ良くて、あとルトガー・ハウアー、この間亡くなりましたね、ルトガー・ハウアー、あの俳優さん、敵のレプリカントの俳優さんですね、あのルトガー・ハウアーの最後のセリフはアドリブだったらしいんですけど、それもすごく良かったですし、
What was the line?
Story line?
No, the
そのアドリブのセリフ。
ですね、日本語訳しか覚えてないですけども、なんだっけかな、雨の中の涙のように全ては消えゆくみたいな感じですね。
Oh. すごい、それをアドリブで言うとすごいな。
What do you think robots are? You know, there has been a ton of advancement in robotic.Technologies
yep.
in the last even just couple of years,
yep.
you know, with like the Amazon Spot thing and some of this other stuff. Do you see that coming into play more in like our daily lives or?
Yeah, I hope so.
Seems inevitable.
Yeah, right. Inevitable.
So like Lumba is like the most basic version of this.
Yeah, Lumba and the drone.
Mm-hmm.
And well, for the everything, yeah, it can be, you know, it can be a place for robotics.
なんか最近結構ロボットのジェンダー問題みたいなのよく見る。ジェンダー問題。なんかそのアシスタントとかのロボットを作るってなった時に、基本的にもうデフォルトとして女性なのが、そのそれはセクシズムなのか、まあそれセクシズムだって怒る人もいるし、なんか。欧米だと特にロボットって怖いものっていうイメージがみんな持ってるから、うん、まあ、うん、less threatening、うん、まあ、そのシュワルツネッカーみたいな、だとやっぱ怖いから、そう、ターミネーターみたいになっちゃうから、まあ、女性の方が、こう、まあ、もうちょっと柔らかいというか、
うん、
怖くない、脅威に感じないっていうのはあるんじゃないかとか、まあ、そういう、こう、
そうですね、
性別問題というか。
音声合成で、ジェンダーニュートラルなボイスを作ろうっていうのは、もうできてるんじゃないかな、なんかありますね。
そっか、
うん、
Siri は私ずっと男性にしてて、あえて、
はい、Are there not any prominent male robots right now? Or like,
like all... まあ、あるんだろうけど、なんかこうプロトタイプですみたいな出てくるのって大体なんか女性の姿形が多いんだよね。
Or it's that exact copy of the Who's that?Shiraga Ojisan that does all the robotics. He makes robots that look exactly like himself.
Yeah,
I forgot his name.
Tezuka Osamu no?
Ocha no Mizu Hakase? I think so. I'm not...
あの、本当の人でしょ?
Yeah. He makes...
大阪大学の方。
He's done development for the facial movement technology robotics.
そうだね。
And so he makes...
石黒先生。Dr. 石黒。
そうだ。
Yeah.
大体その年配の男性がモデルっていうのはなかなか珍しいもんね、そもそも。
I looked at that picture of him. I'm like, oh yeah, yeah, that's the guy. He looks like the robot. I have to check to make sure he looks like the robot.
Yeah.
確かにロボットどうなっていくのかも気になる。
Elon Musk has warned that robots could become extremely dangerous.And because they can move so quickly, theoretically, that
終わりだよね、追いかけられたら。
Well, one of the original hypothetical concepts was this attack drone. So there's a really small drone with an explosive attached to the drone and facial recognition technology. And they just...and it just finds whoever and it goes just flies in and just blow. No one knows what happened. It's just CUNY bang.
Yeah.
Right?
それ UK 映画で Eyes in the Sky ってのがあって、それそのドローンの操縦をしててリモートでやってて、でそのリモートでドローンから攻撃するっていうストーリーラインなんですけど、まあそれ実際もう戦争で起きてますし、その今問題になってるのはフリーオートメイテッドなドローンでその攻撃するのはありかなしかと、そこで最後に人間の判断を入れるか入れないか、もう技術的には入れなくてもできるんで、それは戦争のルール さっきも言ったような戦争のルールとしていいのかどうか。
But it, we would use like the spot dog, that yellow one from Amazon. You know, you can just put machine guns on there, and then it has the fine motor control to aim weapons perfectly, so it won't miss. And then those motors can be controlled directly. And then it can do multiple targets at the same time. Unlimited number of targets. And it just, there's no limit to how quickly it can shoot or how much ammunition it can carry. It's just like...
It's not you know, typical anymore. That's
right.
That's not a human versus human ball.
なんかそのルンバみたいな身近なロボットでこうなってほしいなとかこうなるんじゃないかなみたいな期待値ってあります？
とですね、まあまだまだなんで、まあ、ルンバは良くなってるとはいえもうちょっと良くなってほしいし、掃除機としてもうちょっと吸い込んでほしい。
持ってます？ルンバ
使ってあるけど使ってない感ですね。
あ、なるほど。結構大きいやつですか？なんか最近すごいちっちゃい、ルンバじゃないのかもしれないけど、なんかお掃除ロボット結構ちっちゃくなってますよね。それこの間びっくりした、
でもやっぱ使ってなくて、何使ってるかっていうとダイソンの掃除機の方がやっぱり最近 あちらもあちらで技術的にインプルーブメントがあって。
私もダイソンです。
Is that the
コードレスダイソン？
But I think ダイソン came out with the ルンバみたいな thing too. Not that, right?So there's a Dyson Roomba.
Uso.
Yeah, I mean, obviously it's not called Roomba.
Right. それはそうだけど。
But yeah, it's like this tall. It's way bigger than the other.
あ、本当だ。めっちゃでかい。でかいというか何？背が高い？
Dyson 360.
And it has gotten pretty bad reviews.
あ、そうなんだ。ダメなんだ。
Yeah.
そっか。なかなか難しいのかな。
But the robots have to go beyond just vacuum, right? Because I want to be able to say...
Washer, like, dryer.
Yeah, washer, dryer, hanging.
Yes.
You know, 布団
and tatamu.
Tatamu.
Set the table. Maid の代わりのロボット。
And maybe that spot dog can do some of those things?
Technically, yes.
If we just have a really accessible little robot platform, and then you open it up to the whole world, everyone can develop. You know, it's like a robot iPhone, and it has an app store, and you can download apps for your robot. I'm going to download.
そうすると家具とかのデザインをそれ向けに作り直す必要があるんですかね。その今って人間に最適化されてるわけじゃないですか。その洗濯機にしろ、じゃあそれを畳んでどこに入れるとか、それをこう、ロボット向けに最適化するみたいな。
But then it wouldn't be suitable for us.
Yeah.
But if we don't ever have to fold clothes and put it in the tansu, then...It doesn't have to be convenient for us, right?
Right. So the robot manufacturer should design sentaki that's optimized for the robot to take it out and
hold
it. Because let's say the robot's only like, you know, 15 cm or something.
Surely it would have some interface, wireless interface or protocol defined to communicate between robots. And in that aspect... デトロイトビカムヒューマン
って、ね、やりました。それ
あれ良かったですね、
あれまさにだから何でもやってくれるこう、
そう
メイドロボットみたいな、
はい、
あれ欲しいですもん。
That robot is how big?
人間のサイズ、
like a human size、and human looking、
It's probably too big for like 東京のアパート。
ちょっと邪魔かもしれないなんか特に男性主人公男性のね、ロボットもいたけど、ちょっとマッチョで大きいと日本のアパートだとかなりの威圧感があるかもしれない。
Yeah.
もうちょっとちっちゃかってほしい
かな。 But there's a little, there's some extra functionality if the robot looks like a human, because then they can go to kuyakusho for you and they can go do other things. They can drive your car, you know. But for just inside your apartment, I think whatever is after Roomba has to be coming soon, right? Within a year, within 2-3 years, has to be, right? The little robot with arms that folds your clothes.
でもなんか いろんなタスクをこなすってなるとなんかすごい時間かかりそう、まだまだ。
So that's why you have the open, you know, you have it totally open to third party developers that can make the software to work the robot.
I see. That could be possible.
Right? So you develop the really robust, capable robot, but you don't do the
software. 田口さんも言ってたじゃん。なんか、その、宇宙空間とか、なんか、そういう工場の中とかに比べて、人の家の中っていうのはすごい unpredictable な。ものが多すぎる。その誰かが物をいつもここに置いてるのにこっちに置いてるとか、子供がいるとか猫がいるとか、だからそれを全部こうぶつかったりとか人に怪我させるとかなく移動してさらにタスクもこなすっていうと意外とハードルが高いみたいな。
What's coming next to be a automated car?
Right.
あと5年、まあ3、5年、7年くらいで普通に走るようになるんじゃないですかね。
I don't think it'll take that long even, you know. Because the one thing that's happening with AI and self-driving is the amount of data that they're collecting has increased absolutely exponentially. And the better the functionality of the self-driving becomes, the more that drives further sales and further data mining. And Tesla specifically, because they've been able to release their mass market, high volume car, they have like millions of drivers that are giving free feedback, and that the AI itself is recording everything.
Yep.
まあ、だから日本とかだとレギュレーションが、ね、どうなるかとか それに時間かかるしとか、その道のルールがアメリカと違うから、そのデータまた集めないといけないしとかってなると、日本だとで普通にこう行動を全部オートで走れるようになるのは確かにそれぐらい、ハクさんが言ったぐらいの時間はかかりそう。
But regulations in Japan really depends on the timing of Japanese automakers. So just because Tesla has super capable technology, it's not going to get approved until Toyota asks for it in Japan. You know?
That's political.
癒着してるから
ね。 That's just how it sort of goes.
あとなんかその今のうちの親が運転している車も自動駐車機能ついてるんですけど、その親がそれを全く使わない問題みたいな。
あ、そうなんですね。
なんかこうやっぱり怖いというか信用してないから、あの普通に自分で毎回駐車してて、
There's a big difference between like the different automakers and their software and how comfortable people are using them and how comfortable they are using them for what.
いや、 やっぱなんか携帯で新しいアプリをちょっと試してみようっていうのと、車でだからこれ失敗した時のダメージでかすぎるみたいな、確かに精神的な負荷がありますよね、若干。
そうですね。
I saw a Toyota Mirai for the first time on the road yesterday.
あ、そう。
初めて。
あ、
My eyes were like this. I was like, oh, what?
多分ね、社員だよ。
Yeah.
水素自動車はやっぱ来なかった未来ですね。
そうですね。
Yeah, and I don't know if you've seen the market valuation of Tesla, but Tesla is now...
Yeah, their stock is, you know, volatility is super high, 20% up for the day, and another day is 15%.
But they went from, you know, $400-something to almost 1,000.
Yeah, almost 1,000, yes.
Yeah, like 950 or something. I think now it's stable again, 750 or 800 or something like that. But that is going... This is like my unofficial... I mean, I don't know how... why the industry and public doesn't seem to take it seriously, but this is just going to continue, and I think Tesla will probably become the largest company in the world quite quickly.
Yes. The issue is that with the EV, technologies can be easily duplicated, so it can be commodity quickly.
But so there's a battery supply restriction limitation right now, and nobody has the battery production capability except for Tesla.
Yes,
and Tesla actually has all the technology for battery production, and they also have all the technology for the highly efficient electric motors.
Yes, yes.
And no one else is even slightly close. And this gap is much larger when you look at the software side and especially self-driving technology. And then you look at stationary power storage and solar roof and the possibility of a 24/7 taxi fleet, sort of an Uber style thing with the self-driving.
車運転します？
時々っすね。レンタカーしたりとか。向こうだとずっと毎日でしたけど、東京だとまあたま時々って感じですね。
いらないですもんね。
But I think there will be much more demand for cars, including in Tokyo.As the cars become self-driving, cost comes way down.
Right.
The electrification brings cost way down.
Right.
You don't need the gas or hydrogen infrastructure that brings cost way down.
Yes.
And then the convenience is just so much higher if the car drives itself and can be inserted or retrieved from a fleet at any time.
In terms of cost-wise, in this CES January, some manufacturer in China released a LiDAR with, you know, 100 times cheaper than existing one.
Wow.
The most, you know, 一番高い自動運転のパーツ、自動運転車のパーツって LiDAR っていう上についてる、こうレーザーをピュンピュンピュンピュンピュンピュンと周りに打つ部品なんですね。それ大体1個だけで70万円とか80万円とか。するんですけど、それをですね、7万円とかもっと安いかな、数千円の単位で出して、これが
すごいな。
その市場に出てくればもっと自動運転安くなる。
え、それってどうやってそこまでの価格に抑えることに成功したんです
か？わからない。まあもともと高すぎたっていうのはあるんですけど。
それにしても、
そうですね。
But I feel like Tesla has done better than that because they've designed LiDAR completely out of the system. It's not there.
Probably, yeah. Yeah, I suppose, you know, Chinese budget would be similar price range of the Tesla one. But in the market, as a manufacturer, they're selling at a pretty high price point.
What do you think of the electric cars that are on the market now? So there's like the Taycan, there's like the BMW,
and the Leaf.
And there's the Leaf,
yeah.
And there's, what's on the Volt.
Yes.
And
it's
e-tron, Audi, e-tron.
It's 必ず来る、必ず来ますね。ただ日本ではそんなに売れてない。でもシリコンバレーでは今どこの駐車場にもその充電器ありますし、みんな今まで BM 買ってた人はみんなテスラ買ってるし、まあ避けられないです。日本で普及してないのはトヨタがまだ本気でないで、トヨタが水素自動車にベットしたのは彼らのそのエコシステムを崩すわけにはいかなくて、だからより複雑な水素自動車にベットしたっていう、まあ都市伝説かもしれないですけどという疑惑って言わないですね、そうじゃないかなという気がしていて、そうじゃなくて EV にすればもっと部品点数少なくて簡単にコモディティとして作れて、そのバッテリーサプライイシューっていうのはありますけれども、
What are they going to do about the battery supply issue?
Well, so technology evolution is coming soon, so that リチウムイオンでももうちょっと効率のいいリチウムイオンだったり、固体 固体電池でないリチウムイオンっていうのはこの間論文なんかで出たようなとか、うん、あのバッテリーもイノベーションがどんどん起きてます、うん、
最近都内でもテスラ運転してる人を
たまにいますよね、
うん、
高いけどまだ、
うんうん、ストアもあるしね。
Yeah, it's wild to see it. I don't know、うん、it's justYou know, when Toyota announced the Mirai, I was like, this is the worst idea.、
Mm.
This is never going to work. As I went and looked at it,、mm. I went to the car show and looked at the Mirai.、
Uh-huh.
It's just like, how is this like $75,000 with、mm-hmm. $50,000 of government yeah, money yeah, and like, yeah, yeah. just on and on.、
Mm.
And、all these years went by and just they just kept, I don't know.
Yeah,
it just seems totally just such a missed. I think there's just been so much missed opportunity for、mm-hmm. Japanese industry in the、yeah. last 5 years.、
Yeah.
It's really painful to watch.
Yeah.、
Mm-hmm.
And I don't feel that optimistic about the future of Japanese industry
mm-hmm, mm-hmm.
in particular.
Yeah, Leaf, it's doing good. Nissan, Leaf.、
Mm.
But、I just had that they.、日本であんまり売らないようにするとかニュースがあったような、なんでかよくわからないけどあんま売れてないから、
はい、It's weird.
Weird. Really weird.
Super weird.
Yeah. One of EU countries are banning a gasoline-based car in 5 years.、
Hmm.
So
that's real soon.
And there's like nothing like that happening in Japan, right?
Not yet.
Hmm.
Yeah. What a shame.
I think they're building like 20 or 30 new、coal power plants、
yeah.
in Japan.
Yeah.、
Mm-hmm.
And it's not that far away from, you know, populated、mm-hmm. places.
そう、私の知り合いの人もこう自分の近所にそれが建つことになってしまって、まあ、自然が多いところだから空気もきれいだし、mm-hmm. 子供がいてって言ってそこに引っ越したのに、mm-hmm. そこに石炭火力発電所を作られちゃうとなると、まあ当然不安だから、
うん、なるほど、
いろんな活動してるけど、
うんうん、
The battery supply problem is gonna hit everyone and it's gonna be like crazy because you need the stationary power storage for grid stabilization、うん、in the absence of crazy peaker plants and all the rest of it. So、
うん、
why it's crazy. I don't really know what to thinkIf there's just corruption or a conspiracy or incompetence.
Just all of the above.
All of them?、
Mm.
So what
all
do you,
of the above.
What do you think is going to happen with Japan? There's a lot of speculation right now about the global economy and then specific economies.、
Mm-hmm.
The United States seems to be doing quite well,、
mm-hmm.
apparently.、
Yep.
And Japan seems to be doing not so good,、
mm-hmm.
and the outlook does not seem that positive.
Yeah. Particularly for EV?
Or just in general? I think EV is a huge factor because the automotive industry is such a huge part of Japan's economy、
mm-hmm.
in terms of export.
Yeah.
So,
yeah,
so that will be humongous, I think.、Mm. Huge loss.
Yes. yes. I'm not so optimistic.
No.
まあどうなんだろうな。
Like, what will Japan be making in 10, 15 years? You know, you used to be able to say Japan、
mm-hmm.
makes the cars and、
yep.
cameras and TVs、
yes.
and phones and laptops and,、mm-hmm. you know, so on.
Yep. Sightseeing.、
Mm-hmm.
Olympics.
Sightseeing.
Yeah.、Okay.Yes,
cheap food.
Yeah, I went to Kyoto last week, and、
uh-huh.
It was super empty because of
coronavirus.
Yeah, coronavirus.、
So. Oh, there was some loose、mm. Case、
yep.
in Kyoto.
Yep.、
Mm. And also, the tourists are not gonna waza waza come over、mm. here.
でもだから京都最高ですね。
そう、今はすごく空いてて良かったです。
だって絶対空いてる時なんてないですもんね。
もう
ここ数年、
そう、死ぬまでこんな瞬間ないだろうなってくらい空いてました。
ね、すごいラッキー。
Is that why you went? Or
I have some, you know, job tasks. But, I spent a day for the sightseeing and mm. went to Byodoin.
Mm. Oh, that's nice. Mm. So か.
Maybe yeah. it's a good time for like 国内旅行.
Yeah, Ginza as well. Mm. Ginza is
so right now. Right, right.
That's true.
Must be bad for our economy though.
Right. Mm-hmm.
うん、
ね、日本どうなるんだろう。
うん、まあゆるい感じでみんな、うん、ゆるくはなってるんで、そこはいい点ではありますけど、多分 UK とかフランスとかくらいな規模感で落ち着いてくれればいいなって気はしますね。
うん、
ドイツにはなれなかった。
うん、なんかこう成長の幅がこう緩やかになって、うんうん、ああまあちょっと衰退したけどまあいいかみたいな、
うん、
で行くんであればその過労死とかを減らしたいですよね。
うんうん、
そ
気を色分けて、
うん、こんなにこうなんだろう成長が収まってるにもかかわらず過労死したり、
うん、
こう自殺したりする人がまだいっぱいいるっていうのはなんかこう不釣り合いな感じがするというか、うん、
自殺率自体は結構減ってますかね。今1万人切ってるくらい、
うん、
昔は3万人くらいだったのが、
うん、
交通事故も減っていて、うん、それも1万人切ってるくらい。
なんか
数字は
多分若者に絞ると死因の1位
ですよね。ああそうです、若い人は、
うん、それはやっぱり結構問題かなと思うけど、う
ん、もちろん。So, ごめんなさい、2万人ですね去年。
You don't really see industries for Japan to be thriving and successful in other than like、
mm-hmm. in terms of technology,
something other than tourism or like
tourism, surely, and sake production, surely,
yeah,
like whiskey, and food, ramen, and
what about technology?
Good question. Technology wise, it's becoming borderless and well ちょっと難しい。やっぱボーダレスになったとはいえシリコンバレー強いし、
うん、
うん、中国の会社も強いし難しいですね。いや悲観的になりすぎてもあれですけど、やっぱシリコンバレーのいいところって層が厚いんですよね、
うん、
すごくできるエンジニアがマーケットにいっぱいいて、そのできるエンジニアだけでチームを作れるっていうのが、そのなんだろう、あのアベンジャーズみたいな、
うん、まあ、各国から集まってるしってことですよね。
はい、
ドリームチーム的な。
そうですね。
I think Japan has potential in the space industry.
Oh yes.
Tremendous potential in the space industry.
Yes.
And I think Japan does have a lot of engineers and sort of corporate knowledge.Industrial mm-hmm. knowledge about how to miniaturize and make
yeah.
small, high quality things,
mm-hmm.
especially when you only need to make one or two mm-hmm. of something.
Mm-hmm.
If it comes to mass producing something, then maybe Japan is at somewhat disadvantage. But extremely high precision electronics that has to meet certain quality standard
mm-hmm.
to perform some task in orbit
yeah.
or...on the space station or otherwise, I think all these Japanese companies that used to make laptops and phones and stuff
mm-hmm.
should really be trying to make satellites, make spacecraft, make various instruments for
mm-hmm. Mm-hmm.
the space industry. I mean, yeah. the industry is estimated within 10 years it's going to be worth billions, billions, trillions
mm-hmm.
of dollars.
Yeah,
so
yeah, yeah. Yeah.
The opportunity is there.
Mm. Yes. Maybe... one opportunity would be a space elevator.
Mm.
So, you know, in the building construction industry, they are still strong and they have capability to build up the space elevator. If that could happen, then it would be game changer.
The space elevator.
Yes. 軌道エレベーターですね。そうすると、まあ、どこに建てるかによりますけども、このほとんどコストかからずに荷物を宇宙に送れるようになると。
But if it fails, or if you have an accident, it's really expensive.
Yeah.
The space elevator breaks apart.
Yeah,
it got hit with a micrometeorite or space junk or something. And
yeah. Ad Astra.
Yeah. So I think they should do... I think there's also an opportunity in electric mm-hmm. aircraft that are automated. So uh-huh. if you have autonomous, short-range
yes.
electric aircraft, and then mm-hmm. those, if you have those electric aircraft perform flights mm-hmm. extremely often, so the frequency of the flying is really high. So the electric airplane lands, battery comes out, new battery goes in, family mm-hmm. comes out, new family goes in, takes off. It goes from LA to San Francisco.
Yep, yep.
And then it lands, people get off, people get on, it takes off again. If you do that enough flights mm-hmm. per day, mm-hmm. because you're just charging the battery mm-hmm. with electricity, the business proposition is staggering.
Yeah.
Like bajillions
yes, that's
of it. Dollars.
Yep.
And it's just a drone. It's just a drone. You just make the drone bigger,
mm-hmm.
right?
Yep.
And then you just have flight software and image recognition system, so you don't hit a blimp
yes,
or something.
Yes, that's a big opportunity. However, the issue is that there is a strong regulation against the drone in yeah. Japan, so that the demand is not increasing. That's the issue.
Mm. Mm. But they could have like an official... passenger mm-hmm. drone. You want to regulate the small drone so it doesn't hit the big drone that's carrying people.
Yep.
Right? But yeah, I think that's a major, major business mm. opportunity.
Yes. あとそうですね、技術でうまくいってんのは、カメラセンサーとかはいいですね。ソニーがすごくカメラセンサーは良くて。iPhone にもソニーのセンサー使ってますし、いいカメラは全部ソニーのセンサー使ってるんで、うん、そこは残ってますね。残ってるというか、
残ってます。
残ってる。
いや、その家電だとやっぱテレビが消えてしまったんでですね。
そうですね。
テレビのパネル、今日本ではどこも作ってないんで、そこは一体、あと半導体もですね、今世界で、最先端の半導体作れる会社って3つしかなくて、インテルとサムソンと TSMC って台湾の会社なんですね、
うん、
でそこの3社がもう莫大な投資をして、新しい半導体製造機械をですね、こう毎年毎年より細かい半導体を作れるような、細かいプロセスで半導体を刻めるような、うん、こうレーザーで刻むマシンを作ってるんですけど、その投資はどんどんもう他の会社は脱落してって、
うん、
去年1社脱落しましたし、日本の会社東芝とかも昔はやってましたけど、もうレースに参加してないですね、
うん
うん、
どうなるんだろう。でも、
yeah.
でもお子さん英語話せます？
うん、まあそうですね、英語話せればってのもありますし、
なんか I feel like that makes a huge difference in、
うん、
なんか現実でどうかは別として、うん、そのメンタリティ、なんか親のメンタリティとして、
うん、
こうなんかこういう、まあ、日本語ってすごい特殊な言語じゃないですか、日本でしかほぼ使えないっていう、うん、なんかそれだけだったらもうどうにかして日本という国に頑張ってもらわないとみたいな、なんか自分の中ではすごいプレッシャーがあるけど、なんか英語話せたらまあ最悪どっか違うとこ行けばいいかみたいな感じで、なんか親としてのプレッシャーは結構リリーフされる。
あ、
個人的には、
うん、ちょっと感じるのは、ちょっと全然話変わっちゃうかもですけど、まああんまり国に期待しない方がいいっていう気はしますね、
うん、
それはその別に日本で知ってるとかそういうのでなくて、まあ日本のメディアとかネット見てると国に期待する感はすごく大きいんで、
うん、
別にそこまで期待しなか
ったでも分かります、それは、はい、すごく、
はい、何かあるとこれガバメントがやるべきだとか、これは支援すべきだ、うん、ガバメントがとか、
うん、
まあそんなに僕あれですんで、
I think that makes so much sense though. You know, we have so much capability, mm-hmm. technology, and opportunity at yeah. our fingertips.
Mm-hmm.
And if you spend time making your situation, you know, it's the government's fault or it's something's fault, mm-hmm. you cheat yourself of maximizing your own personal,
yeah.
like
yeah.
what you can do, mm-hmm. personally.
Yeah, yeah, yeah.
And there are a lot of people in this world that, you know, whatever the obstacles are, they go straight through it.
Exactly.
You know,
yep.
they don't make excuses. Yep. And I'm not one of those people. but it's, but I think we should aspire to be that way. Because
right.
nobody has the perfect situation for doing what you want to do.
Right.
It's always, you know,
right.
sacrifices and compromise and... Mm. Well, if only this was different, then I could do it. If only this was different, mm-hmm. then I could do it, you know?
Yep. I can do whatever I can do.
Yeah.
I guess. I mean, if we go back to the disparity issue, then that kind of changes the...
That just makes it even more urgent that you don't waste your time putting all your eggs in the government basket, because the government's not going to help you. There are so many immigrants go to the United States with nothing.
Mm-hmm.
And become enormously successful,
mm-hmm.
overcoming incredible challenges, obstacles, discrimination,
mm-hmm.
poverty.
Yeah, but I mean, that's not all the immigrants. So if there are things that the government can do, they should be doing. And I do think that it's important that people raise their voices and, you know, point out
mm-hmm.
those issues to the government so
right.
they will work on it. But yeah, I do agree that
But you have you the know. Power by yourself.
Yeah. To some extent, for sure.
Yeah.
But we shouldn't worry so much about what our limit is. Go ahead and hit your limit. No?
Mm-hmm. Yep. And, well, if I would expect something for government, then, well, government would offer some help for somebody that they cannot help, who cannot help themselves.
Mm.
So that's fairness and makes sense to, you know, ensure basic human rights.
Right, right. That's great.
Do you think Moore's Law is dead or is it still going?
Still going. Still, kind of.
Is it healthy or no?
そもそもムアーズローって18ヶ月で半導体の集積度が倍になるっていう、
うん、
あの法則なんですけど、It's kind of going on, but there would be some limiting issue, like, you know, now semiconductor process is too narrow, and、
うん、
電力密度っていうんですけども、そのあまりにトランジスタが細かくなりすぎて、そこに電気を流すと、その熱がガンガン出て、
うん
半導体が持たないとかですね、
うん、
いろいろその制約条件はありますけど一応プログレスはしてる、
うん、
ちょっと緩くなってるけど、
うん、
まあでもあと5年くらいはそのまんまいけると思います、
うん、Moore's Law is so interesting、
yep.
It's like what is that? It's so weird、
うん、
And、I think because there are some of these fundamental limitations、
うん、
and if we go too small then we haveall these quantum effects.
Yes, yes.
Which don't help if we try to do it the same way.
Yes.
We will have to redefine Moore's Law
yes.
at some point.
Yes.
I think Moore's Law is stable,
mm-hmm.
but it has to be defined correctly.
Right.
And up until a certain point, the transistor definition is appropriate, but it will
yes.
break...
Please read Three Bodies.
Oh,
you,
I will.
You would be surprised. yes.
You have to read it.
Yeah. 三体は、おお、この手があったかっていうんですね。
I'll read it.
Yeah, you should. Yes, yeah. please.
Yeah, for sure.
Yeah. It's not really about the VR at all.
About everything.
Yeah.
Yes. Creature of human beings.
Because I'm usually not really interested in like stories within VR とか.
Mm-hmm.
But this was different.
Mm.
What's your take on everything right now? Just if I have to, are you still part of the, what is it? I guess singularity and
mm-hmm.
like what religion are you a part of right now?
Singularity, AGI, and gaming.
Mm.
Gaming is fun, and fun is a fundamental property of a human being.
Mm.
Yeah.
Would be the last things that その人類に残された最後のものは娯楽かもしれないので、
うん、
娯楽は大切だなと思います、うん、僕も好きだし、
うん、
なんかゲームどれぐらいの頻度でやります？
さっき言ったコンテンツあふれ返ってる問題ってのがあるんで、うん、デストランディングは40時間かかりましたけど、もうちょっと短くてしてほしい。
あ、なるほど。
一応毎日ゲームはやっていて、まあ、ゲームだったり本だったり、うん、映画だったりピアノ練習だったり、うん、まあ、なんだかんだ趣味に、まあ、2時間かな、は
い、うん、そっか、
はい、
意外とね時間ないですよ。なんかその映画1本でじゃあ2時間とかなった時に、
そうそう、
Movies are too long if it's, a, if it's not good. It's like really, it's like the movie
5 minutes is enough.
Yeah, the
like, yeah, but TV shows are worse though.
But you know how good a movie has to be to justify,
yeah,
like 2時間 or if it's 映画館2時間半 plus like 6,000 or something. You know, so it's like it has to be really good. It's kind of becoming obsolete, I feel like, because people's time is becoming so expensive.
Right. まあそうね。でも映画館はなんかエクスペリエンス込みだから、そんななんかベストオブザベストみたいな映画じゃなくてもいいっていう面はある、逆に。
What about at home?
Netflix?
Do you watch movies at home? Like a full 2 hour something movie at home? You watch one movie, it's like the day's over.
Yeah.
Yeah. If it's a really good movie. Otherwise, it's 5 minutes.
Right?
やっぱ途中でやめること多くなったかもしれない。
そう、それはありますね。
But before,
いいやみたいな。
Like 10 years ago, 15 years ago, when you watched a movie, you're kind of...
まあ、だってわざわざツタヤ行って借りてきたからもう見るでしょうね。
And people watched the same movie. Now it's really hard to find someone that wants to watch the same movie. Even if you're like dating or married, you still can't agree on something both people want to watch.
Different screen, different movie.
Yeah.
あのリビルド聞いててちょっと最近あ面白いって思ったのが、宮川さんがなんかネットフリックスとかそのなんかテレビとか映画を見るって話の時に、あ、アマゾンのあのアマゾンプライムの UI がクソだみたいな話をしてて、
で広島さんと
そう多分、でアマゾンだと追加でこう購入できるものも表示されるよねみたいな、でも結局やっぱただのやつ見ようってなっちゃうみたいなこと言ってて、そのネットフリックスをただと認識してるみたいな、私もそうなんですけど、その毎月払ってんだけど、もうそれを忘れてるというか、
サブスクリプションモデル、
そうサブスクリプションだとないことになってるから、なんかあ iTunes とかでなんかレントしてもいいんだけどただのやつ見ようみたいな、なんかその無意識にこうただって認識してるのがなんかわからない、面白いなと思って、なんかそういうの多分いっぱいあるじゃないですか今って、まあ、例えばアマゾンプライム自体もそうだし、もう絶対払ってるから、インフラとしてもうなんか
そうですね、それゲームインダストリーでも、サブスクリプション主体にしていこうっていうのはやっぱりありましてですね、月々いくらでこのゲームができるっていうのは、日本でいうガチャはすごいお金にはなるんですけど、それはユニバーサルに受け入れられるかっていうとそうではないので、そうでないビジネスモデルとしてサブスクリプション月々いくらでこのゲームできるとか、この会社のゲームはずっとやり放題になるとか、そういうのは、みんな考えてますね。
ガチャってその北米とか欧米ではどういう、あんまりないですか？
あまりないですね。
うん、
基本なんて言うんでしょう、社交性が高いギャンブルに近いパチンコに近いような、どうなのかな、まあ、ある程度楽しみでやるのはいいんですけど、月1万円超えてくるとどうかなとかですね、はい、
そっか、別にその規制とかでできないっていう、作れないっていうわけではない、
国によってありますね、ベルギーはですね、ルートボックスっていうんですけど、まあその 開けた後に何が出てくるか分かんない、そういう仕組みをですね全部禁止してますね。
あ、なるほど。
なんで日本のゲーム、日本だけでないですね、あのルートボックスを機能を持っているゲームはベルギーでは売れないんで、ベルギーだけ撤退したゲームっていうのは結構あります。
なるほど、うん、そっか。
The concept of ownership has changed a lot、mm-hmm. partly because of the gaming industry、mm-hmm. I think because you used to buy a game and thenyou take it home、right. and then when you're done, when you're not going to play it anymore, you take it back to Tsutaya and you sell it、mm-hmm. for, I don't know,、yeah. 300 yen or something、mm-hmm. and they resell it and then so I used to buy a lot of used games、mm-hmm. so I would go to Tsutaya and oh、mm-hmm. here is like Crash Bandicoot 3 for like、
nice
game. 450 yen or something、
mm-hmm. yeah、
and now there'sThat's not really a thing.、Mm-hmm. And then it became the system where you owned it, but it's on your Xbox.、Mm-hmm. and then you can, or your PlayStation, and then you can like share the account with someone else's Xbox or something.、Mm-hmm. And then they can play your games.
Yeah.
And it's like, okay, up to like two、
yeah. mm-hmm.
consoles or something.、Mm-hmm. And then that seems like,it's probably going to go away because it's just, it's kind of like the Netflix region thing. People just、yeah. find a workaround、yeah. and try to abuse、mm-hmm. the system. So
my husband still kind of does that, like 友達のゲームを借りてくるみたいな。
Physical?
Yeah.
He brings like the disc?
Yeah.
Like a physical disc.
普通なんかビッグカメラとかで買ってその友達が、うん、だからやり終わったやつを夫が借りてきてそれをやるみたいな。
That feels like feels like Death Stranding, right? To go get the actual physical disc and transport it to your console to put it in.
それってでもゲーム人口の中だとかなり少ないですかね、やっぱそのディスクをわざわざ買ってきてっていう、そのフィジカルに。
まだ特に日本だと小売り強いってい
う
のも
あるので、
あとスイッチとかですね、お子さんが多いとっていうのはあるんですけど、ただ僕もメディアは買わないようにしてますし、デジタルダウンロードにしてますし、少しずつデジタルの売り上げ比率は上がってると思いますね。であともう一つ、そのゲームのオーナーシップっていう観点で言うと、ソーシャルゲームとかってですね、サービス終了することがあるんですね。まあ実際に今1日1本以上ソーシャルゲームが出ていて、1日1本以上サービス終了してるんですね。そうすると買ったものがなくなってしまう、ゲーム体験がなくなってしまう、もう10年後に全く跡が残らないっていうのは、そのまた別のオーナーシップの問題っていうのがあります。
That happened to me with Diablo. Because I had all these soldiers. I don't even know. There's like some ring that was rare and that became a standard currency in the Diablo world. And unlike StarCraft, StarCraft is like it's the same every time when it starts, right? It's even. But Diablo is like you go and you collect more and more stuff.Rarer and rarer items, and they had a drop system in Diablo that had these weird percentage math. So you could get, there was like a, it was almost like a glitch, but because it was so chaotic the way that the stats for items was created, the ceiling for how rareand how special something could be. It was like, great. Like, you could have an item that's like worth thousands of dollars because it's that rare. But,
do you need to pay something to get a rare item?
No. So that the whole real economy inside Diablo emerged naturally from the users. So between users, the users created the whole economy, created the whole... trading networks and everything. But it was never, the in-game stuff was never monetized by Blizzard.
それってそのサービスが終了するときは事前にこうユーザーにあと何ヶ月ですよとか
そうですね、言うわけですか。事前に言うんで、またそこで燃え上がるんですけども。
そうですよね。
そこで仮想通貨、ゲーム内のお金みたいなものを払い戻ししたりとか、ここの日でサーバー止まるんだけど、今までのアイテムは見れるようにしますとか、いろいろ 大変。
なるほど。
運営には時間、お金もかかるし、時間もかかる、コストかかるっていうんで、なかなか、はい。
It's crazy. It's like all the game companies have turned into virtual banks because they have to sort of keep track of these people's money. And does the currency in any of these games like flow between games? So if like between games made by EA or something, could there be like could the currency be useful in one and the other?
I don't know.
Like if Tencent made a currency, like a Bitcoin, but it's inside just the virtual world.
It's holy grail, and everybody is willing to do that. But I've never had. For instance, for Google Play, there is a Google Play point that can be used as a currency, but it's not tied into game contents. So yeah, somebody is surely thinking about that, but it never happened again.
What will happen when that happens?
Well, then people can live in, you know, locked into some small, you know, publisher's world. Like if there is EA currency, then they would be locked into EA games.
Right, but they might be able to like have a job in the game, and that pays for, you know, supports their family or whatever in real life.
Yeah, that's right? Called the RMT, real money trading. And well, it's kind of most of the publishers are against that for now.
Why would that be?
Well, they wouldn't be regulated by the government. If they would go that path, surely somebody would want to get regulated.
そっか。
Yeah, 多分。ちょっと
Like, その例えばゲームの中で、その、まあ、私やんない、例えば牧場物語みたいな仕組みだとして、こう毎日人参を収穫するのが大変だから、私がやっといてあげるよ、その代わりいくらいくらちょうだいみたいなこと。それが仕事になるみたいな。
そう、そういう、まあ実際そういうアルバイトとかもあるんですけど、
へえ。
まあ地下ですね。
ああ、その代わりにそのレベルを上げといてあげるとか。
そう。で、それが見つかると、その運営から、運営の方からアカウント剥奪とかになる、結構厳しい処置になってます。
でもそれってどうやったらバレるんですか、むしろ。
その、掲示板とかでコミュニケーションしてますんで、
それが丸出し、ああそういうことか。
とか、そうですね。マーケットがやっぱりあって、そこをモニターしてあったりとか、あとはそのゲーム内のアクティビティっていうのは結構そのモニターできますんで、この人は人参ばっか掘ってるな、毎日ひたすら人参掘ってるなとか、
そうか、おかしいぞみたいな。
はい。
People make money as entertainers, or you know they have some talent.
Yeah.
Or maybe as like a bartender or something. And you couldn't get a job as a bartender inside virtual reality and kind of do the same thing and make enough money to, like, do we expect that to become sort of a common type of job in the future, or is that just ridiculous? Or
In my religion, yes.
Your religion, yes.
I mean, VR would be last.
Many blessings for those who do that.
それはそうな、わかりません。なるような予感はあるんですけど、もしそれが本当にそうなって、もしそれでそのゲームの中で人参を掘ることが人生になって、それが良いのかっていうのは今の僕には答えがないです。
なんか私がゲームをあまりやらない理由の一つが、その、なんだろう、こう現実世界ですごい疲れていて、エンタメとして楽しみたいからゲームしてるのに、結局なんかいろんな作業をしてお金を稼いで、っていうなんか同じことしてるみたいな、なんかこうゲームの中でも仕事してお金を稼がさせられてるって思っちゃって。なんか続かないことがよくあって、でもだとすると逆にそのなんだろう こうゲームの中でお金を稼ぐことが実際の仕事になること自体は、
うん、
なんか今とそんなに変わらないという か、
はい、
っていう気はする私は。
I think there are a lot of gamers who want that very badly. And I know people that are like really hardcore gamers. And one of my friends who he had this conflict where he was so successful in this video game world. He made so much money and was so popular in the video game world. As soon as he logs off, he's just a total loser. He's not making any money. He's not popular at all.
Okay.
And this
disparity
really messed with his mental health. He's like, how can I be so... I have so much 能力. But it doesn't work in real life. It's the craziest thing.
それさっきのそのコマンドを入力しろの本の主題でもあります。プロゲーマーとしての輝かしいゲーマー人生と、そうではない本当のというか実際の人生と。
It's weird, right? Because to be successful in the game world, virtual world, it's very competitive. You have to be very intelligent. You have to be, you know, good at managing your resources and all these abilities. Then you just log off and just can't figure it out, you know?
Yes.
そうか。でもなんか結局それですごいお金稼いでお金もあっていい家に住んでとかでもそのギャップに苦しむってこと？
But, no, all that money is virtual.
ああ、そうかそうか。
He didn't make any real money.
I see.
He wasn't popular in real life.
あ、そうかそうか。それは辛いね。
So every time he logs on, it's like, oh,All my problems are gone. You know, it's like money and I'm.
そうなるとそっちが本当の自分だもんね。彼の中で多分。
But when if I meet him and we sit down face to face, that's not there.
Right.
And he tries to explain. I'm like, oh yeah, okay. で、you know, so.
それが日本だけでなくどこの国でもやっぱり問題、問題、そうですね。
It looks like a hijacking of the brain's reward centers. And so what you're motivated to do is insulated in this unproductive virtual.
でもそこで何らかの方法でユーザーがマネタイズできるようになればみんなハッピーってこと?
I guess.
So regarding the, you know, incentive wise, nowadays there is a technology to maximize the profit. To achieve the goal, you know, game companies are monitoring of player's behavior. And hey, this player is leaving, so that you need to give some incentive to that player. This kind of technology is always running and well, good or bad.
Do they have that sort of technology operating on like individual level? So like each, so each player in this hypothetical world has a different, their luck changes.
Yes,
right?
There is a machine learning model to predict how likely a player is leaving the game.
Why?
Yeah, that's that feedback loop thing that we were talking about.
そっか。でそれはだってもちろん本人は気づいてないわけですもんね。
本人はゲームをしてるので。
そうですよね。
はい、そうですね。まあでもそれはそのまあゲームに限らずですね。インターネット全体その、
ソーシャルメディア。
そうですね。プレイヤー、ユーザーのインタラクションを最大化する方向で全てのテクノロジーが、全てと言わないですけど、いろんなテクノロジーが。
I feel like that is happening in my real life sometimes. That my
real life?
Yeah, like my real life, my real life like luck is variable and it's being adjusted.
How adjusted? Like,
so I just sometimes I notice extremely improbable events start to happen together in like a short period of time. I start to notice, well, that's very unlikely, and that's super unlikely, and they all kind of cluster in like 1 week or like within that, that sort of thing.
It's a lucky day for you.
Maybe. On the way here, mm-hmm. I bought this canned coffee, mm-hmm. right? Mm-hmm. And I went up to Jihanki and I put my Suica on the mm-hmm. sensor and I hit the button, beep, mm-hmm. to get this canned coffee here. Mm-hmm. And like 15 cans of coffee just like the lottery, like they're like the whole thing is filled with these brand new coffee cans, like the whole machine, the bottom of the machine just packed with these, right? It's like, you know, like if you win the jackpot, all the money comes out like it was just like that. And there I am with like a million of these freaking coffee cans, don't know what to do, you know.
So and they're all hot do?
Because
of them. So nearby there was a construction site. They were doing some construction for the Olympics. Mm. And so I just went up to the construction guy and I was like, oh, can you take these and hand it out? Mm. Like I can't carry all of these.
Cool.
You know.
That's nice.
So a bunch of construction workers got free coffee.
Yeah.
But you know, the probability of that happening, where someone makes a purchase with Suica card and then like all of the canned coffee just dumps out of the machine, and that the probability that that would happen and then it would happen to me, right? And it's just sort of, once you get a certain number of those things, I get this feeling that probability is
controlled or managed or manufactured.
Yeah, yeah.
That's a weird example, but I feel like you, of all the other people, have this weird luck situation, like unlucky situation, more like なんか、なんだろう。例えば、絶対に電子機器を買ったら、様子がおかしいんですよ、マイケルの。電子機器って基本的にパソコンも絶対壊れてるし、とかなんか、マイケルの家に置いたら絶対電子機器壊れるんじゃないかみたいな、その体内に何かが埋め込まれてんじゃないかっていうレベルで絶対に様子がおかしいし。
So you think the 自販機 had some malfunction?
Maybe. とかなんか悪いことが立て続きにめちゃくちゃ起きるとか、基本的にあんまり運がないよね、多分。
あ、運がないって。
運が悪い。
Luck があんまりない。悪い。
Maybe.
カルマ。
なんかその。
How do you judge that though?
Well,
Because so, if I
can only compare with myself. で、なんかこの何年も一緒にいて友達をやっている中で、なんかあ、luck ってこう本当にランダムなのかなってやっぱ思う。そのなんか人によってそのそれこそその確率がリグされてる気がするときありません？なんかわかります？
わかる。すけど僕ラッキーナンバーとかよく気にしてて896ってですね、白狼なんでラッキーナンバーなんですけど、それ見つけるたびに喜ぶんですけど、それ実際確率的には1日にこう数字を目にするのって多分1000個とか2000個あるんで、1日に必ず1回くらい896のコンビネーションあるのに、それを見つけてラッキーだと思って喜ぶっていう、まあだから試行回数が多ければラッキーは訪れる、アンラックも訪れる、いろいろやれば確率的にはなんか起きるっていう気はするですね。
なんかね、そのなんて言うんだろうな、その客観的事実として、そのイベントとして、こう悪いことばがこう一気に起こる人と、なんかそうでもない人、なんか I always felt this way that I'm lucky, like.If I want something, well, not like a car or material stuff, but if I want something, if I want to meet someone or if I want to try something, then it will eventually happen a lot of times. とかなんか、わかる。
わかる。もしあれば、もし本当にそれがあれば、やっぱ素晴らしいことだと思いますね。なんだろう。運命があるのかないのかって結構人類の大きなテーマだと思うんで。
What do you think?
あってほしい。でも、その、to invent AGI, there shouldn't be. つまり、機械には運命は原理上ないはずなので、人間に運命があったら、人間と同じものを人間が作ることはできない。人間に魂があったら、 魂とは何かっていうのは全く分からないので、
うん、
魂がないことにしないと AGI ができない。 That's conflicting また、うん、でも魂がないと、まあ、人間の人生は何なのか、宗教とは何なのか、答えがなくなる。
うん、うん、So what's your conclusion? Your best guess? Do we have souls?
If there is, I'm super happy. But わかんない。あってほしいけどなくてもほしい。どちらも、どっちでもいいのかな、わかんない。
Do you have a soul? どうでもいい。
ちょっと違う。
ないん
だ。どっちでもいい。
あってほしいけど、
あってほしいけどなかったとしてもdevastatingではないってこと。
なかったらまた別の大きい可能性として AGI が人類の後を継ぐ可能性ができる。
Mm. Mm. Aren't we the AGI of, you know, for monkeys or whatever?、
Mm-hmm.
You know, so like before we showed up, the monkeys, I don't know if they speculated about, you know, the arrival of general human intelligence.
Yeah.
but they're, the monkey world is totally left behind. It's, they largely hang out in either zoos or, you know, deforested places or whatever. I feel like we're already like 3/4 of the way into this AGI process, and we're already like soiled or sullied or infected or like whatever. Mm-hmm. So like you have nature, normal stuff, and then like we are already, I don't know if infected is the right word, but if you looked at a bunch of natural creatures on different planets all over the universe, and then you saw some of them starting to build, you know, telephones and stuff, you'd be like, oh shit, they're infected, or they, whatever it is, what is our condition? Something happened to us. And so I think we just like woke up in the middle of it happening, if that makes sense.
Yep.
So like monkey and AGI の間。
だとすると魂はないのか、まあ、ミジンコに魂があるのかっていうのがまず簡単なクエスチョンですね。
まあそもそも魂って何なのかみたいな。
そうですね。
What about heaven? Heaven.
Heaven.
What's the afterlife?
Afterlife, nothing. I would expect.
Forever? Forever is a long time though. So like the moment you die, infinite time will pass, right?
If there is a, there would be an infinite chance, infinite duration of time, then there is a high likely possibilities of repeating myself in somewhere else.
Does it have to be the same, or could you, could your tamashi appear in like a flying squirrel?
It doesn't have to be the same, but if somebody else has the same feeling or same mindset of myself, then this guy can be, you know, next life of myself.
Like reincarnation.
Yes.
But technically it wouldn't be you, right, is what you're saying? Do you think like you, like whatever is looking out through your eyeballs, that thing, like is that, that's just a material? It's not gonna last, or
それもその You のデフィニッションによりますよね。その今言ったみたいにインフィニットの時間の中で、じゃあハクさんと全く同じような考え方をしたりとか発言をしたりとか、まあ見た目もすごい似てるとか。
But it's not ハクさん。
それはハクさんなのか、もはやハクさんじゃないのか。でもそれもなんだろう、何がハクさんをハクさんにしているのかっていう問題によって答えが変わりますよね。
So if the definition of you is the thing that looks out through your eyes, if that makes sense. Do you know what I'm trying to say?
Yeah, yes.
So like, it, let's say it is Haksan, but the thing that's looking out through the eyes is Betsu.
なんか自我として継続、なんか同一のものじゃないとしても、外から見たらどっちも Haksan の場合、その江戸時代の Haksan と今の令和の Haksan がいて、自我は同一じゃないけど、外から見たら同じだった場合、江戸時代の白さんは果たして白さんなのだろうかっていう話でしょ。
僕にとって問題だけど、 まあ、旗から見てる、見たら同じ人が二人。
そうそうそうそうそうそう。
But if when you die and then you open your eyes again、
mm-hmm.
and you're like,
yeah, different well, place.
I'm like a
different time, different place.
Yeah, like is that a real thing or is that just we imagine that's a real thing? Do you know what I mean? So、
yes.
if you were reincarnated, you imagine、mm. that you close your eyes or、mm. whatever.
Yeah.
And when you, it's like the you part. Like why are、mm-hmm. you Hak-san? You could be any other person. It doesn't really matter、
mm-hmm.
whose perspective you're looking through,、mm. right?
Yeah.
Like Hak-san could be some other soul.
Yeah.
Right?So then it's extremely arbitrary、
yep.
for you to be looking from Hak-san's perspective.
Mm-hmm, mm-hmm.
Super arbitrary.、Mm-hmm. Like it's the most arbitrary thing that's ever happened.、
Yeah. Mm-hmm. But if we stop putting so much importance in ego,、
mm-hmm.
then even if the egos are different, if the Edo Jidai Hak-san looks the same, thinks the same way, says the same stuff,
Mm-hmm.
then you could say that it is reincarnation, right?
It、so、could just be Jinko Chino, though, replicating, right? Like AI could just copy.
Could it be?
Right. But I mean, if...
We'll call it reincarnation, but the real Hak-san is not seeing through、
mm-hmm.
the Jinko Chino's eyes.
Right. So, I mean, if we have infinite amount of time...then like how we what we talked about in the last episode where その人間のウィンドウが実はすごい長かったとしたら、
うん、
can we call it reincarnation?
Well, but maybe you could be reincarnated as a different species, a different star system, different, I don't know, like it's kind of
but like it's not the traditionalunderstanding of reincarnation, but this is like a different type where, you know, if we have infinite amount of time, then I think there will be the same kind of person just like yourself, right?
Yeah.
Who thinks that、but、the same way.
There's a big difference because there's the first one and then there's the second one.
Which first?
But then if they don't interact with each other, then その order って関係ある?
But the universe interacts with itself with infinite range over time. So if something happens once, then if it happens again in the universe, it's fundamentally different. It can't be the same.
Mm-hmm.
The order matters. Mm-hmm. And there's information there. So the fact、right. that it's the second time is new information.
Right.じゃあこのハクさんは何回目なの
Do you ever get freaked out thinking about stuff like this or like why?
Always I am.
You are.
And what's ego? It's by yeah, depending on the definition of the ego and the mat, 自我が移植できるかどうかというのはわからないです。できたら素晴らしい。
Do you entertain like these NPC theory.
What's the NPC theory?
The NPC theory is that Hak-san is the only conscious human being.
Yes.
And we're the
Hak-san is the、computers. Only conscious, aware,、mm-hmm. awake human being、mm-hmm. in the、mm-hmm. entire universe.
It's like and, a simulation、yeah. theory.
And the whole universe happened already.、Mm-hmm. It's over. It ended. Whatever.、
Mm-hmm.
And you're just kind of you decided to experience、mm-hmm. 2020. And so that's why you're here.、
Yep.
And you're kind of watching this. You're living this recording of、
mm-hmm.
human experience.
It's like Vanilla Sky.
Yep.
Right.
Yeah.
You're actually somewhere else.
Well, everyone except for you isn't even a real person. It's、they're soundboards or、
mm-hmm.
sort of.、
Mm-hmm.
That's the NPC theory.
Yeah. In theories, that's possible.
And that, but that would take your ego to the absolute limit, right?
Yes.
Like,
yeah. 自分が主人公だから、ね、
yeah. Yeah. It's more fun in some ways. If you were like the main character and like the main protagonist. Mm-hmm. Because if imagine that you are Donald Trump or mm-hmm. someone right now, mm-hmm. it's like you're literally yes. the president of the United States.
Yeah.
Like,
yeah.
You know?
Yep. In theory, that's possible, and there is no way to, you know, それ反論はできないけど、I think that's less likely, right?
Yeah, I
hope
so.
それ本当だったらめちゃくちゃ怖いからね。
Yeah, it's
その今この会話してるけど何の意味があるんだっていうことになっちゃう。
Yeah, it's just another VR experience. Yeah, yeah after this conversation, Hak-san will take his goggles off.
It's like, ふう、疲れた。
It trips me out. VR is so creepy.
Yes.
Because like, you know, after I did VR, I took the goggles off and I just looked at my hands for a while.
Mm-hmm.
Just like, wow. Mm. I'm, you know, like we are, our experience from moment to moment is like a camera, like GoPro camera. And it's just a GoPro, you know, shoved up here. And then you have some microphones.
Yes.
And then you have your, you know, haptic gloves,
yep.
you know.
Do you think, you know, everyone has a high quality camera now, right? In our phones. And もう常に持ち歩いて、みんな何でもすぐ写真撮ったり動画撮ったりするじゃないですか。それをこう、なんだろう、省略するというか、全部をもう記録して、その今 Google フォトみたいに、検索したらその瞬間がもう一回見れるとかっていう風になると思います？
もう写真を撮らなくてよくなる？
そう。
それは多分起きないんじゃないかな。
その脳に電極させて。
If there's like a time slider on Google Street View, so Google Street View に行って and you just scroll back in time in that one spot.
そうそう。
It sort of virtually has everyone predicted.
わかります。今の感じ、例えば SNS なりの感じを見ていると、人間ってもっと単純で自分がやることに報酬の意味があるみたいな。ああ、
そっか。自分がその瞬間に撮った写真。
そうですね。
うん、
そっか。
まあ猿がどんぐり拾って皮むいて食べる。それは同じように。
そこに意味を見出す。
そこに意味があるのかなと。
そっか。
多分。
いやなんかその子育てしててめちゃくちゃ写真とか動画とか撮っていて、うんうんうん、あ今の撮りたかったなとかあるから、
うんうん、
それがこうなくて、もういつ自分が見てきたものすべてを後でもう一回見返せる、うんうん。それをしかも Google フォトみたいに検索できる、
うん、
ってなったら、例えばこう家族が死んじゃった時とかでも、あの時のあの日のディズニーランドをもう一回。
Mm-hmm.
見たいなとか、ってならないのかなとか。
多分能動性がそこにあることがきっと大切なのかな。ゲームとかでもそうですね。ずっと他の人がプレイする、まあ見てるのも見てるので楽しいですけど、何か世界に影響を与えてる感ってのはいるんじゃないのかな。
そっか。なんか記録が好きじゃん人間って。
Neuralink could.Make that a possibility, I think.
Right?
So if Neuralink is monitoring all or most of the neurons in your brain, their activity, then you would have sort of a living experience that you could scroll back and forth through.
Yes.
And I think we are contributing quite a lot to the future world when we take a picture or we write something down, because most of these things will exist after we're dead, right? So if you create something right now in digital form, it could have an effect forever.
Yep. Yeah, if you don't believe in NPC theory.
Yeah.
So. Yeah. NPC theory が本当となると本当すべてのことが疑問がついてしまう。
Yeah.
Okay.
All right. I gotta go soon to pick up my son, but thank you so much for coming.
My pleasure.
Thank you. I'm so glad that you have sort of a similar fascination with weird, some of these weird ideas.
Yeah. I really like that.
I hope the world is not as weird as it could be. right? Like, I hope we have souls, and then I hope that we're both existing in the present moment.
Yes. And let's hope so.
Yeah, we're not NPCs. So. All the stuff I said about, you know, same controversial method. Government, Google, or anything. Mm-hmm. We should just put it out there that none of us have any intention of...
we are doing experiment, so let's hope that the experiment
works. Yeah.
またぜひちょっと次は3年空かずにあの遊びに来ていただけると助かります。
Thank you so much.
Thank you so much.
Thank you. Bye.
Bye.
Oh, ありがとうございます。
あ